雪国雑話。はい、BGM も2017年になって刷新しました雪国雑話です。お届けするのはビジェット
山本と
雪風です。なんかポップになった、
はい、おっさん3人が出て喋る番組なので、もうちょっとでも雰囲気を明るくしとかないとね暑苦しい番組なので、
まあね、
はい、ということで、まあ、ちょっとポップな感じにしておりますが、内容は変わらずということで、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。なんかね、もう
春節ですね。春節
そんなあれじゃないけど、
ね、あっちゅうまだね、もう1ヶ月経つの。この調子で1年もうあっちゅうまって感じなんだろうな。
まあ、年食えば食うほど早くなってくる。
そうだね。いや、でもさ、だから、昨日、誕生日だったのか、俺。
うん、
ねえ。
だから、ありがとうございます。ありがたいんだとかよ。
めでたい。
もう、まず、わかんねえなって感じになりますが、もう50が見えてきてるわけですよ。
そうだよ。
え、ビジ
ョン60見えてるからね、もう。
8か。8じゃねえの、俺。
69年
うん、69年。
ああ、じゃあ48ですね。
8だよ。
そうですよね。
48だもんな。
その10個上だよ、俺。
10個上なのか。一回り行かないけど10個上なの。
そうそうそう。
じゃあ60見えてきてんの。
うん、見えてる。完全に見えてますよ。思ってたよ、思って。
厳しいね、なんか。
いいよ、そりゃもう厳しいです。
厳しいね。いや、そうか、48ってことは、俺、ネットラジオ、ちか、ポッドキャストになってからあれだけど、ネットラジオ時代から入れるともう20年喋ってるわ。28くらいだもん、やり始めたの。
20代でやってたの？
そうそう、30ちょい手前ぐらいでスタートして。で、BJ で名乗り始めたのが30か31じゃないかな。
あら。
90? 7年とかですか？
ああ、7年とか。だからその当時2000年問題やってたもんね。
ああ。じゃああれなの？始めた頃ってもう阪神大震災の頃？
あ、もっと後ですよ、だから。
うん、阪神大震災よりは後。
後？ちょっと後です
よ。あと。
2年って言ったらね。
うん、そうか。後だよ。で、だから、まあ、番組でも言ってると思うけど、911は収録中に見てたから、
おお、
いや、だから、あの、スタジオ、まあ、当時はね、みんなが、スカイプがまだそんなにあれで、みんながスタジオに来て喋ってて。
あ、そうなの？そう、昔は。
そう。それ用に俺、だから一軒家を借りてたのよ。
なんか、橋の上かなんかつってて。
そう。それでももう、三代目のスタジオになるんじゃないのかな、一軒家。だから、実家近くて、その会社は近くて、あの、チャリで行けるような距離だったんだけど、会社から住宅手当が出るから、
その住宅手当で。
そう、その住宅手当で半分は住宅手当でカバーして、半分は俺が出すからって一軒家借りて、それでやってて、で、喋って、スタジオでテレビつけたら、何これみたいなことで、みんなが集まり始めたら、おいみたいな感じで、それもリアルタイムで番組でやってたね。だから
2001年。
地元帰ってきて
たから。うん、2001年。そう、2001年でだから、そうだよね、3つ目のスタジオだから、やっぱり、やり始めたので98年とか。それくらいだよ、もう20年、これずっとやってるよ、もう、さっきやってたら喋るネタもないって思うよ。
そう、ちょうど今聞いて、うちが、ビスボートが世界一周をずっと継続的にやるようになって20年ですよ。98年から。
あ、昔って違うの？
そこからなの？
その前は、だから95年とか、94年とか、阪神大震災の頃は、 一回世界一周や、まあ、世界一周とか、その前もっと短いクルーズやったんですけど、うん、やっては解散、やっては解散やったんですよ。
ああ、そういう形だったんだ。まあ、一個のプロジェクトで、やって解散みたいな感じだったんだ。
やっては解散、やっては解散。
同じの言ってなかった？
そうです。だから80年代はアジアを回る2週間のクルーズとかを年に1回とかやって、で、解散し、やって終わって解散して、だから再三取れた、取れた、取れへんかったら自分らで出すっつって解散して、で、また、な、ぼちぼちまたやりたい人ってやってたんが、93年ぐらいまでですね。
あ、そうなんだ。あ、だからそういうのであれなのか、まあ、そういうことをやり始めたよっていうので、多分だから98年ぐらいに、朝生で辻元さんが出始めてみたいな。
いや、辻元さんがね、出始めたのはもっと前です。
もっと前なんだ。
辻元さんが、朝生に出たのは94年とか5年とか
で。それくらいなんだ。だからまあ、1、2回の公開終わって、みたいな感じなのか。
そうです。で、いやいや、うちが始まったのは84年なんで、10年ぐらいは作ってはなくなり、作ってはなくなり
やったんです。ああ、そうなの。
で、彼女が議員になったのが96年なので。
あ、そうだっけ、96年だっけ。
そうです。阪神大震災終わって、
あ、そうだね。
うちがクルーズ出し、世界一周やって大赤字出して、で、これまた解散か、みたいな話になってる時に、選挙出るって話になって、出て、だから96年です。だからその頃からずっと、土井孝子さんとずっと付き合いがあったので、だから社民党がぶっ壊れて、で、民主党ができた時ですよ。で、民主党ができて、で、社民から、社民は一応、政党としては残ってたので、出る人がいなくなって、で、土井さんの周りだけが社民に残って、っていうので出えへんかって言われて出たんが、96年ですよね、確か。
ああ、そうなのね。
おぉ。
早
っ。その時も、だから、ピースボートは、できてはなくなり、できてはなくなりなんですよ。まだその当時も。
ああ、そんな感じなんだ。
ずっと継続して、その、クルーズを出すとかやってなくて、で、鶴野さんがいなくなってから、で、もう彼女通って議員になって、いなくなって、で、ずっとまあ世界一周を継続的にやろうとすると、その日本国内とか日本の周りに船がないんですよね。だからヨーロッパから持ってくるしかないんで。だから1年のための3ヶ月のためにヨーロッパから持ってこようと思うと、行って帰って2ヶ月かかる。ヨーロッパから船を持ってくるのに1ヶ
月。あ、そうかそうかそうか。
返すのに1ヶ月かかるんで。
一人で金すごいかかるわけ
です。そうです。そうです。だからずっともう通年でチャーターしようって言って始めたのが98年。
は
あ。それからずっと継続的に出すようになって、だから僕は911の時は船にいました。
お
ぉ。ああ、そうなんだ。
911が起こった時は、台湾かどっかを出た直後ぐらいで船乗ってて、
うん。
お
ぉ。狙いこっちゃって時ですけど、ちょうどそれからだから20年ぐらいですね、今、継続的にやるんで。
そうなのね。
バリバリ仕事してる頃だなぁ、そんで。女房が大変なことになってるって何がよみたいな話だった
よ。
なんか飯食ってるかなんかしてってなんか、
うん、
あれれれみたいなさ、
うん、
なんか大変なことになってるみたいな話だったよね。
そうな、そうなのね。いや、
なんかね、みんなそれぞれいろんなことで。
そうだよ。だから。
ね、もう27ですかね、その時。そうですね。47ですかね、今年。
うん、そんなもんだもんね。
まあ。
そっか。あ、一個違うんだ。
うん。
そうですね、僕70年なんで、そうですね、一個下ですね、僕は。
うん。そうだよ。いや、だからに、20年も喋るとは思わなかったよね、と思いながら。何が楽しくてやってんだろうって思うよ。
お笑いが好きだからです
よ。いや、まあ基本はそうだよね。なんかやっぱ芸人憧れが強かったからね、昔から。いや、本当に芸人になりたかったんだけどっていう感じだよね。
ああ、芸人には体でかすぎるよね。
まあね。いや、本当に、たけし軍団に入ろうと思ってたんだけど。
ええー、そうなの。
そう、もう周りに止められ、みたいな感じだね。
なんで、なんで止めんだろうね。
いや、そ、まあね、なんでだろうね。わかんないけど。
そら、そら、むちゃくちゃですからね。
いや、だからやっぱ芸人の地位もやっぱり随分違うんだよ、20年前と。
ああ、そうか、そうか。
ああ、ほんで、やっぱりなんだろう、あの、吉本の学校が、ね、できたのって。
NSC。
NSC がね。だから、まあその前にできてたんだけどって感じだよね。だからやっぱ、どうやってなったらいいかもよくわかんねえし、みたいな。そういうところもあり、みたいな感じで。まあ、で、まあまあ、なんか何の因果か喋り始めたみたいな感じだからよく。
何本番組作ったんすかね。
いやもうすげえ作ってるよ。でも、ポッドキャストになる以前ってもうむちゃくちゃやってたから。
あ、そうなの？ポッドキャストの前にもやってんだ。
ポッドキャストの前にもうだいぶやってるよね、ポッドキャストになるまでに。
ポッドキャストあんたいつなんですか？
いつだろう。
いや、
でもね、そのネットラジオの時代にポッドキャストの予言はしてるのよ、ちゃんと。
え、その前は何だったんですか、ポッドキャストの前は。
あの、リアルオーディオっていう昔あった動画とか音声を配信するシステムがあって、そいつでやってたの、昔は。
ライブですか？
ライブもや、あ、その当時はライブは、やってない。
あ、
やっぱ基本ダウンロードっていうか、
あ、
押すと順番に再生してくれるっていう仕組みだったから、もう本当にネットラジオの手だから、そこからポッドキャストになるまでにもうすでに5年ぐらい経ってると思う。
ポッドキャストっていつから始まったんだろう。
だって iPod が出てからでしょ。そう、ポッドキャストって名前だから。
だから
15年ぐらい、
ぐらいじゃないかな。iPod の初代が出て、もう1、2年経ってから、ポッドキャストって名前に、で出て始めたと思うね。
そうだね。俺、ポッドキャストが欲しくて iPod をやってたよね。
渋い。
うちの、あの、会社の創立なんかでなってて、うん、俺、全員に配るって言うと、俺ナンバー2ぐらいだったから、
うん、
勝手に全員配るっつって100台買ってきて全員に配ったんだよ。
ああ、そうなんだ。
それ俺が欲しかったから。
いや、それはまた、それはまたあれだね、思い切ってあれだね。だからそれまではインターネットラジオでやっぱ5年間ぐらいはずっとやってたと思う。で、初めの2年くらいかな。あの、だから俺もまあたどたどしくて喋るの
か。ええー。
うん、ね、まあ、もともとね、あの、俺の先輩がいて、二人で、まあ、会社の中で悪いことつか、いろんなことやってて、ほんで、まあまあ、その時にショッピングセンターの販売促進にいて、ほんで、そのショッピングセンターのラジオ番組、スポンサーになってラジオ番組を持ってたのよ。そんで、それに出てたの、二人で。
ああ、そうなの？
そうそうそうそうそうそう。ほんで、先輩の方がすげえ喋りが上手で。
あ、そう
なの？うん。で、初めはその人に喋らせて、俺が受け答えみたいな感じでやってたんだけど、徐々に、こう、立場が変わっていき。
芸人のあれに火がついちゃった。
そうそうそうそう。変わっていき。で、ネットで知り合ってわーって仲間が集まってきて、やり始めたから、そういう連中は喋った経験もないから、
うん、
3ヶ月に1回番組を作り続けたね。慣れた頃にもうとやめて違う体で喋らせて。
怖え。
とかやってたよ。それこそほんと大喜利みたいな番組から、なんか、山ほど作ってた。
あの、ミニ FM とかやってないんですか？
コミュニティ FM で1年間だけ、その、それと同時に俺が販売促進から会社に稟議上げてプロバイダーを作ったのよ。
ほうほうほう。
で、そのプロバイダーになった時にコミュニティ FM が立ち上がって、じゃあそこに金出して番組やろうっつって、やり始めたのよ。
はいはいはい。
で、やり始めて、その当時の市長の文句を番組でめちゃめちゃ言ったら、あの、 コミティ M すげえ文句言われて。
そう言われるでしょ。
いや、でもうちが金出してんのに、お前ら何言ってんだっつって、もう来週からやめるっつってやめて、その次の週からもうネットでやろうってやり始めた。
それもすげえな。
揉める気満点ですね。
もう揉める気満点だよ。こっちが金出してんのに溜まってもんじゃねえよって言って、それでやめてやったんだよ。そっからそっから。
あら、それ。
うん、で、いや、ネットでできるんじゃないかって、その前からちょっと、な、実験をやってたのよ。
ほ
う。うん、で、どうもそのリアルオーディオってやつ使うと、ダウンロードせずに、この、なんつうの？パッて押したらダウンロードしながら聞けるっていう仕組みになるから。
は
これで、だから当時、だから俺だよね、あの、テレ放題。
はい。
だって、これだったらテレ放題でもいけるだろう、つってやり始めた。
じゃあ夜中の11時から聞く感じですね。
そうそう。
あったあった。今なくなったね。
なくなったよ。そりゃなくなったよ。
そうでしょ。
で、その時から、だから、なんつうの、技術系の番組やってて、いや、どうも電話回線の、アナログの電話回線使って、そこで高速通信できる仕組みが、なんか研究されてるみたいよ、っつったのが、後が ADSL になっていくのよ。
ああ、ISDN ですね。
いや、ISDN じゃなくて。
ADSL や。そうです。
だから、徐々にネットラジオをやり始めたとともに ADSL に移行はしていくんだけど、移行していたタイミングでアナログ回線でそれが、なんか高速の通信ができるらしいよ、つったのが ADSL だったりとか。だから本当にあれだよ、時代の目撃者だよ。
そうですね。
そう、だから、その番組の中でスカイプを初めて紹介したのよ。
はいはいはい。
お
ー。スパー
え、なんつった
っけ？うん。クリテクだったっけな。
俺それ聞いてたかもしんない。
マジで？
マジで？
俺、クリテク聞いてると思う。
うん、クリテクだったと思うな。クリアリーテクノロジーニュース。その前、なんだったっけな。
さくらさんとかやってるんです
か？そうそう。
ね、俺聞いてたよ。
そう。
ああ、同じ業界の人だわ、つって。
そんな頃から聞いてるんですか？
俺と同い年ぐらいなんだよね。
ああ、ちょっとしたと思うけどね。
ね、うん、多分そうだなぁと思って、うん、話題がさ、なんかそんな感じだなぁと思ってたんだよ、うん。
そう、で、その、なんつうの？バージョン 1.0 にもなってなかったんじゃないかなぁ。ほんで、これで、だから、つないで収録できるんじゃないかっていう実験が始まって、その何週間後にはもう、あ、これでできそうだって感じになっていったかなんかだよね。
おー。すごいね。
すごい。
まあ、老舗って言われるだけのことはありますね。
いや、あるよ。じゃあ、その当時やってる人たちが今もやってるかどうかよく知らないんだけど。
え、01でしたっけ？
01。
01
って。うん、うん。
その人たちでやってたら俺聞いてたよ。
そう。で、だから、その当時に大阪を中心にいくつかあったのよ、老舗が。だから全国でも多分4つぐらいじゃないかな、あったのって。その、全国的な、その、ある程度の知名度、この、なんていうの、アンダーグラウンドな業界の中だけど。そうなんだよ。そっからなんだよね。だからもう、
ね、
うん、だからもう、だから多分当時の番組って、いや、もうすぐ30になるんだけどさ、っていう話。
え、5人って、すごい、あ、だよね、前からやってるよね。
ね、ボイッチも前からやってるけど、まあ、その前身があんのよ。
うん。で、ボイッチが、なんかので、ランキングですごい上になってて、うん、それから聞き始めてるんです
よ。ああ、ボイッチはもうずっとやり始めた当初からランキング上位だったからね。
で、ほら、あれですよ、ほら、なんだっけ、アバンティで、うん、iTunes の特集したことあったんだよ。それ聞いてやり、俺聞き出したんだよ。
ああ、なるほど、そういうことなんだ。
うん、俺、アバンティすごい好きで、うん、ずっと聞いてて、うん、なんかそれ面白そうだな、って言って、やり出したんだよ、うん。なんか聞き出したって感じだった。
ああ、そうなのね。だから、
それで調べたら、ボインチがなんかすごい上で、面白いよ、みたいな感じになってて、うん、それで聞き始めて、そっから、 多分クリラジの方に行って、うん、あなんか技術系っていうかこのうちの IT 系やってるわみたいな感じで聞いて、うんうん、
そうだよ。だからいや、ま、もっと正統派な IT 系だったけどね。
そう
最近はもうやる気がないから。ま
あ、昔だってプログラミング言語のこととか言ってたもんね。
言ってた。だから、ヨウさんが、アンドロイドが、グーグルが、フリーで携帯の OS 出すとかっていうニュースもやってるもん。
ああ、やってる。
うん。そんで、それはシェア取れるのかっていう議論を、大討論会やってたりしてた記憶がある
もんね。ああ。ヨウさんがこれ、どんどん変化していくじゃない。
ああ、まあね、もう伝説になったけどね。だから、初めはごっつい角刈りの男だったんだから。
見たことねえからわかんないんだけど。
もう俺は全く思い出せないよ。で、ヨウさんはさらにすごいプログラマーだったのよ。
うん、なんかすごい人だみたいなね、あれだ
って。で、ある日電話がかかってきて、
うん。
あの、女になるんすっていう、衝撃の告白を受けて。で、それは超面白いっつって、そのカミングアウトを放送でメンバー全員に一人ずつやろうっつって。
チャレンジングなことしますよね。
そう。で、番組で、あの、告白して、一人ずつ告白していくっていう、あの、前代未聞な、カミングアウト番組をやったりとか。
攻めるなぁ。
攻めるでしょ。
攻めるわ。
それは、それが10年ぐらい前ですか？
もう10年以上前だね。
10年以上前だね。
うん、15年ぐらいなんじゃないの？
ああ、なるかもしんない。
うん。
うん、俺も聞き始めた頃だもん、多分。
だよね。
そこを知らんだって、うん、多分ね。
多分うちのホームページからなんかいろいろ音源探ってたら、今でも聞けるはずなんだ
よ。ありそうだよね。
あるあるある。うちはもう全部聞けるようにしてあるから。
全部聞けるようになってますもんね。
そう、リアルオーディオを再生できる仕組みがありゃ聞けるはずなんだよ。
それをもう。でもさ、うん、それってすごいよね、アーカイブ残しておくってさ。
うん。
ね。その方が大切だよね、
なんか。大切。だから、全部ほぼ残してあるから。う
ん、ああ、そうだよね。今の TBS ラジオみたいなのダメだよな。
ダメだ、ダメだ、ダメなんだよ。だから、それはダメだって言って
るしさ、もっとさ、連続して聞けねえしさ、うん、あれさ、嫌がらせとしか思えねえよな。
いや、やる気ないんでしょ。
本当にさ、ポッドキャストに戻しやがれ、この野郎とかって思うもんね、俺とか。
なんかアプリ作るって出てましたけ
ど
ね。
お、そうなの、うん、
アプリ化するって出てますよね。
うん。なんか言ってたけど出てこないでしょ。
うん、まあ、決まり次第お伝えしますっていう通知だけ出た
ら。ライブキャッツじゃん、あれだってさ。
う
ん、
でももうそれだったらあれだよね、うん。有料にしてさ、もういろんな曲手組んで、フルーみたいにしちゃえばいいのにね。
そうだよ。
全部聞けますで、まあ、曲は抜いてるけど、みたいな。
曲も含めてやれよって感じするよね。
まあね、もうこうなりゃね。
こうなりゃね。いや、本当に金あるんだったらさ、アバンティでも作ってくれよ、もう一回っていう思うな。
アバンティなくなったの？
なくなりましたよ、ずいぶん前に。
知らなかったわ。今やってるのかと思った。
何今さら、何を言ってんの？
あ、そう、終わったの、アバンティ。
何年経つだろう、もう3、4年経つ。
まあ超ショックじゃん。
本当だよ、俺すっげえショックだもん。ずっとレイヤーチェックしてたのにさ。
いい番組だったよね。
でしたよ。
だから
俺は最上だと思ってる、
うん。そうだよね、あの番組に憧れて、あの体の番組何本も作って失敗してるもんね、俺。
そうなんだよね、あれの体の作りたくなるよね。
いや、あれはだから裏方がしっかりしてないとできないってやっぱ思った。
あれ真似してる人たちすごい多いじゃない。
多い。
ね、うん、でも絶対そうならないんだよ、ね。
ならない。
そう。あれは失敗してるよね。
そうなんだね、ダメだな、その辺も。
ね。うん、うん、だからほんと聞かなくなったもんね。その後番組なんか全然聞かないもんね。
そうか。だからまあ、まあ、そのラジコに移行してとか、うん、まあそういう、まあでもまあラジオ、だから音媒体はやっぱ乗り遅れてるっちゅうかね。面白いんだけどね、うん、やりようはある
し。面白いんですけど ね。
いや、でも物ないと、例えば歩きながらでも聞けるしさ。
うん、うん。
ねえ、なんか、音だけっての結構いいんだよね。
いい。
って言うと。
いい。
ねえ、なんか、テレビって見てなくちゃいけないじゃん。
うん。
うん、なんでそれがあれなのかなと思うよね。
あれがね、アマゾンオーディブルがね、
うん。
意外に良くてね。
あ、そうなの？
ああ。
だから、本を朗読したのを、うん、まあ、聞き放題サービスみたいな。
うんうん、
ほんで、初めの頃はあんまりいいものがなかったんだけど、最近ぼちぼち、うん、おーおーっていうのが出始めてて。
あ、出てきてる？
そうそう。だから、なんだっけ、あれがあるじゃない、ダン・ブラウンだっけ、ダヴィンチコードとか。
ほうほうほう。
最新、うん、最新作の、ダヴィンチコードも朗読で全部出たし。
あ、そうなの？
うん、天使と悪魔も出たし、最新作のインフェルノだっけな、あれも。出てきたから、そうそうそうそうそう。それとかあとまあこれドラマ化された鍵のない部屋とかまあ推理小説系とか、
もうほうほう。
さすがに司馬遼太郎とかはまだなんないんだけど、
うん、
他のやつは結構なり始めてるから、うん。
あそう。
うん、俺寝るときずっと聞いてるね。でも。ダン・ブラウンの小説は、なんか寝ながら聞いたら全然頭入んねえな、みたいな感じとか。
けど、他のって
聞いてる。聞いてて、うん、
聞いてて、
うん、
本読むと同じような感じになります？
なるよ。
なる。
そう。
なる。うん、なるね。だから、それこそあれだよ。
NHK でさ、
うん。いや、それこそあれだよ。銀河英雄伝説は全部あんのよ。うん、
あ、マジ？
マジマジ。外伝も含めて全部朗読があんのよ。
あ、マジよ。
うん。で、それ、そう。で、ストリーミング、ベースはストリーミングなんだけど、まあ、何個か限定でダウンロードしてもストックできと。アプリの中でストックできるから。超いいのよ。
あ、そう。
そう。銀英伝はもういち早く全部。なった。
声優はどうなの？声優結構いいの？
声優っていうかもう本当に朗読だから。
読んでるんじゃない？
そう。
本当にただの朗読なんだ。
朗読。で、一人が。
声変える、一人がやってんだ。
そう。で、一人が声変えながら、やるから若干辛さはあるけど。
でも、そういうもんですよね。
そう、でも、
そう、
そう、でもそこの、そのセリフにあんまり感情移入しすぎないっていい頃合いなの。
うん。あ、そう。
うん。
オーディブルっていくらでしたっけ
?1500 円かな。
1500円ですね。
うん。
月額1500円。
月額。だから、それこそ雪風さん大好きなって言ったらバカにしてるみたいだけど。ビジネス書とか山ほどあるよ。
あ、そうなの？
そう。
あ、そう。
だから車とかで、
ね、
車とかで聞くにはいいんじゃないの？
あ、そう。
うん。
へ
ぇー。あ、ちょっと見てみよう。
うん、だから、だから、とりあえずあれなんだわ。1ヶ月は無料か、アマゾンプライムかなんか入ってるやったら無料だから、それで銀英伝聞いてみりゃいい。
あ、そう。ほら、なんか始まった時、なんかあんまりいいのね、とか。
あ、そうそうそうそう。
言われてたじゃない？
うんうん。
だから全然なんかチェックしなかったんだよね。
うん。
あ、そう。
あれより、アマゾンの何でしたっけ、読み放題。読み放題よりいいのかもしれない。読み放題ちょっと終わってるなって。
そうそう。あれとか意外にいいのなかったりもするじゃん。
うん。
うん。
見たらさ、なんかさ、なんだろう、ライトノベルばっかんだよね。
うんうんうん。
うん、と思ってさ、なんか、読みたい本がそれほどなかったんだよね。
うん、
読み放題になって。だから、あーんって入んのやめた、とか。
そう。だから、1ヶ月で銀英伝全部聞けると思えば、まあ元はね、無料期間で取るから。
あ、全部あるわ、ほんま。
あるでしょ？
あるある。
だから、あの、なんか、そうなんだよ。だから、なかなかやめられないのが、いや、あんまりいいのないなって思ったら、もう、絶えず銀伝聞いてるから、あの、もう、そんだけでやめられないなっていう感じだよね。
あ、これはちょっとやばいな、これ。今日入ろう。今日入って明日聞こう。
おう。出たよ、ほら。
だからね、ほんと不思議な感覚になるのが、だから、布団に入って目閉じて本読めるっていう。この感覚がね、なんかすげえのよ。それでアプリもよく考えられてて、例えばその、スリープを、一章が終わったらスリープするとか、
お
うん、60分したらスリープするとかって設定しても、
それかも。
そうそう。でも、俺本当にかけながら寝てる。
おー、そう。
うん。
俺、銀エーデンだけ聞いて終わってしま
うだろうだろう。だから、銀エーデンとあと、まあ、アニメの出来が良かった、アルスラン戦記と田中良樹で言うと、
はいはいはい。そんなのもあるの？
うん、あのね、田中良樹は意外とちゃんとなってんのよ。まあ、ちゃんとなってんだろう
ね。
うん。へぇー。田中良樹ファンはすごくいいと思うね。
あ、そうなの？
うん。
なんか、あれ、アニメもさ、中途半端なんだよな。中途半端に。
終わったもんね。
また2部も中途半端に終わり上がってこな
かった。そう、2部びっくりするぐらい中途半端で終わったもんね。
中途半端なのよ、
うん。
なんでこの話数でやる気になったんだ、こいつ
ら。そうそう。もう終わりなのみたいな感じだったもん、ね。
そうそうそう。何考えてんだよ、この中途半端さはって思ってさ。
そう。いや、だから本当にこれはね、田中良樹ファンはまあ1ヶ月無料で聞き放題で聞く価値はある。
これはちょっと、まあ、絶対入っちゃう。もう入っちゃう。これ、終わった瞬間入って、家で全部落として、明日飛行機で聞くっていう感じですね。
だから、そう、だからアニメ版見てても、やっぱ本は本の良さがあるから。やっぱ、おー、なるほど、と思いながら。特に、まあ、俺が前から言ってる銀英伝の中で唯一アニメ化になってない、そのユリアンの日記を聞くのがすげえいい感じなんだ
よ。
すげえいい感じだこれと思いながら。
おお。何これ落語マン？
そう落語とかびっちりあるから。
あそう。
うん。
おちょっと俺はじ。
そうだからなんだっけあの円楽師匠のしまあ先代のね円楽の死神とか。
ほうほうほうほう。
まあ、
そう。
もうあの辺も聞いたりするよね。子さんのやつとか。
ああ、やばいな。
うん。だから1500円だからちょっと高えなって正直思うんだけど。
500円してくれる
のに。うん、まあでも、まあまあ、まあ本一冊1500円ぐらいだから。
まあそうですね。
ね、新刊で買えや。まあまあ、それ考えるとまあ、ギリかと。
結構新しいのもある。
うん。で、まあ、まあ、なんと言っても、ボニッチの科学書がそこで公開されてるから。
ボニッチって上がってるんですよね、これね。
うん。ボニッチ。
全部持ってるからね。
うん。ボニッチの古い音源が全部アップされてるから、まあ、これは会社の経費でどうにかなると。
なるほど。
ということで、会社の経費で聞いてるわ。
なるほど。
そう。
うまいな。
うまいでしょ？
うん、
だから、もうそれは大丈夫だっていうことでやってる。いや、だから本当に、意外と、だから、まあ、車運転しながらビデオ見るってこともやってたけど、今回京都に中継に行ったのよ。先々週だから。
はいはいはい、お疲れ様でした。見てました。
うん。で、あん時は、ずっと聞きながら行ってたのね。
帰っていいよね。だから、その方がいいよね。うん、テレビより。全然、
うん、
気になったからね、うん、もう音声だけって言った方がね、
うん、すげえ
そう、
うん、
なんだよ入るかな
あの意外といいと思うよこれ
これはちょっとこれはいいや
でしょ
う、うん、これはいいと思う
銀英伝はいいあの悪くない朗読の仕方はそんなに悪くない
そう、
うん
ちょっと今喋りながら買っちゃってます
もんね。なるほど。
もう完全にポチってる今。
おお。
はあ。
だからこのサービスもっと日本で一般的になってね、もっと新刊とかバンバンやってくれりゃいいのにと思うけ
ど。フィービーだもんね。だって日本ってね。
うん。まあまあこのアマゾンオーディブルもフィービーが音源売ってるんだよほとんど、
ね。あ、そうなの。
うん。 そうなんだよ。そうだよ、
面白い。
いや、だから、その、本を読まずに聞くっていうのが、やっぱ、うん、アメリカとかに比べて全然少ないんですね、やっぱり、ね。
そう
ね、
そうなんですね。
本は読むもんやと思ってるから、僕もそうですけど、
うん、
そこの感覚の問題でしょ
う、多分。そう、そう。だから、初めになんかちょっと不思議な感覚して、やっぱなんか独特の脳の働きになるんだけど、
うん、
慣れちゃえばすげえ楽。
あ、そう。
うん、なんか、
そうですよね。
うん、だから本読むくらいの集中力は脳的にはいるのよ、なんか。
もう。
うん。なんか、ラジオドラマ聞き流してるって感じでもなく、もうちょい真剣に聞いとかないと。
ああ、うん、ダメなんだ、やっぱり、ね。
そう、情景描写が浮かんでこない。ね、だから、ラジオドラマはファーって聞き流されるじゃん、どっちかっていうと。
うんうんうん。
あんな感覚ではないよ。
ああ、そう。
うん、ちょっとこう、身構えて、ふって聞いとかないと、情景が浮かんでこないから。
そうですね、字をこう追っかけるぐらいの集中力がいるんです
よ。そういうこと、そういうこと。で、その微妙なテンションが分かると、なんかすげえ楽になってくる。
あ、いいえ。おー、うん、ドラッカーもカーネギーもあるわ。
うん、あるでしょ？あるんだよ。まあ、俺なんか一切読まないけど、そういうとこ。だからもう、ほとんど検索がサスペンスか、なんかそんな、人が死ぬやつしか興味ないから、ベース。
僕、人が死ぬやつはダメなんで。けど、字読むしんどいですからね、はっきり言って。
うん、
目が、こう、しょぼついてくるとね。
そう。
うん、いや、最近さ、やっぱり目がね、どのメガネも合わないんだよね。で、近くのメガネ、その遠く見えにしてさ、
じじいだよ、なりつつある
けど。いや、そうだよ、もうほんと。だからもう念願のあれ買ったんだけど、あの、跳ね上げをね。
うん。
手元を見るときには跳ね上げて、裸眼で見ようと。
はいはいはい。
その代わりに、その、跳ね上げのメガネの方はもう、そうだから、老眼はいらないと。
うん、
思って買ったのよ。したらさ、もう、びっくりしたことに、中間距離も見えなくなってんのよ。うん、だから、跳ね上げてもさ、中間距離だから見えないし、
うん
うん、どうしろっつんだよっていうさ。
もうね、ほんとね、うん、悲しいよね。
悲しい。
じじトークになってる。
もう超ジジイトークだよ、ほんとに。
ほんとさ、もう嫌になるね。
嫌になるよ。でもほんと、そういう人にはほんと持ってこいだと思う、慣れたら。だから、アマゾンオーディブルには公開ならなかったけど、うん、フィービーの方では、あれなんじゃないのか、海賊と呼ばれた男じゃなくて、
あ、そう。
永遠のゼロはやったんだよね、フィービー。
あ、そうなの？
うん。なんかあのおっちゃんが面白いっつって。なんか、うん。もうなんか四苦八苦したらしいけど、超大変でしたってフィービーの人言ってたけど。
え、なんでなんで
なんかいろいろあったみたいよ。やっぱり。案の定。
あ、やっぱり。
超大変でしたとは言ってたけど、でも、あれをやって、あれとか俺をフィービーで耳でも聞いたから。いいよ。本当に耳で聞くっていいんだけどね。
あ、俺は好き。いや、意外に頭に入ってくるんだよね、耳の方が、俺は。
と思うけどね。
うん。いや、僕も大好きなんで、だから、ポッドキャスト最近、ポッドキャストで聞く方がなくなってて困ってて、
うんうん、
で、どうしようか。で、かつ、飛行機が多いんで、
うんうん、
その、オフラインで聞けなあかんっていう問題
だ。そうなんだよ。だから、ポッドキャストっていいんだよね。
うん。
そうそうそうそう、落としちゃえばいいっていうのはなかったから。
落としちゃえばいいからね。
いや、これはもしかしたら、ちょっとキラーコンテンツかもっていう
感じですね。だろう。
うん、
だから俺は基本その大娯楽系しかあれしないからあれだけど、なんだ、だから、これアニメ化にもなったのかな、ジョーカーゲームとか、
はいはいはい。あれ面白かったね。
その、うん、戦後、戦中のスパイの帳簿、あれとかも朗読あるよ、こんなか。
あ、そう、
うん。
あれアニメすごい良かったよ。いい出来
だった、ね。出来良かったね。さすが IG っていう出来だった、ね。
うん、さすが IG だね、あれは。
うん。うん、
はぁ。
だからそういうのも全部あります、これ。
ちゅうか、すごい、すいません。一冊9時間とかなんですけど。
うん、そうだよ。
いや、だよね。
そうだよ。
で、これさ、途中で、途中からちゃんと再生できるの？
再生できると思う。だから、端末またぐと一応同期してる風はあるんだけど、
う
まあ多少微妙感はあるんだけど、だから iPad、iPod で聞いてて、はいはいはい、iPad にとかいうのは、多少あれ始めになっちゃったとかはあるけど、
うん、
その端末で聞くんなら途中からやる。
あ、そう。
うん。
銀河で遠遊です。1、9時間3。
いや、そうだよ、そうだよ。9時間も十分あるから、9時間。
そう、なんかさ、あの、飛行機全然いいじゃん。
うん。
いや、これ、1聞くだけで、アムステルダムに着くんです
よ。ワンフライトだね。
だろ？ちょうどいいじゃない。
すげえ。それ、だって、本編だけで 10巻あるでしょ？
そうそうそう、10巻あるよ。
100時間ですよ。
そうそうそう。
もう、4日間、ずっと聞きっぱなし。
そう、だから、本編10、外伝5あるから、もう、
ですね、
もう絶えずだよ。なんだったら1年中聞けるよね、銀煙ずっと。
聞き終わったら忘れてるって
。そうそうそうそう。
すげえ。9時間でなっちゃそう。
そう。だからまあまあ、それであとなんつうの、著作権がフリーになってる系の、だから、うん、シャーロック・ホームズとか、
はいはいはい、
あの辺とかももうまあまあまあ、ほとんど網羅はされてるから。
お
ぉ。俺はすげえこれは重宝してるんだ、実は。で、
これはすげえ。
うん。で、車乗るときもあれだからね、Bluetooth でナビセットしてたら、
はいはいはい、
車乗ってキーかけた瞬間にもう、ファーンって流れ始めて。
いきなり家でが。
え、これ、音楽とかもないんでしょ？読むだけでしょ？
読むだけ、読むだけ。
まあ、音楽はまた別かもね。
まあ、元によっては、ショーが変わるときに多少10秒くらいベーンってなったりとか。
けど、その、なんていうの、演出とかはないんですよね。読むだけですよね。
読むだけ、読むだけ。
渋い、渋い、俺ちょっと絶対やってみたい、これ。
やろう？これね、本当にいいんだって。
9時間、9時間も魅力。
おう。だから、本当に、なんつうの？まあ、ね、この、インプットに、やっぱり、いろんな時間を使い始めるっていうか。
ね、うん、そうだよね。うん、
いや、だから、本当、週刊誌とかもやってくれよ、とか思うんだよね。
ああ、そうだよね。
うん、週刊誌とかね
。
そう、週刊誌とか新聞とかも。
そう、
うん。
もうなんか、いちいち、その新聞を読むっていう時間を作りたくないから。
日経ビジネスとかもしてほしい
な。あ、してほしいね。だから空いてる間にわーってそれ聞いててっていう。その仕組み
あるといいのに。日経ビジネスのやつは音声も売ったことあるんだけど、うん、前はただだった。ああいうのもやんなくなっちゃったもんな。
ねえ。
いちいち読ませんなよ。こっちは目が疲れんだからさ。
そうなんだ。
目が見えへんおじいさんの会話じゃない
んだよ。
どうせ日経ビジネス若いやつで読んでねえだろ
う、うん、
目を見えなくなってきた人たちが読んでんだからさ、やれよって言うようになるよね。
そうなんだよ。だから本当に便利んだよね。だから、これで、だからね、ふと、そうだな、もう50のね、あれだから、
うん、
夏目漱石の坊ちゃんぐらい読んでみるかと、これで。聞いてみるかと。
坊ちゃんで。
もう
坊ちゃんで。
どこができないんだよ、俺。眠くなっちゃって。
やっぱりダメ？
ダメ。
今、ダメなんでしょ？
そう、なんだろうね。そんで、だから。
純文系が弱いです
よ
ね。
弱い弱い。
もうそうだけど。
もう人死なないし、もうなんか、死体が蘇らないし、とか。
いや。あ、でもさ、村上龍とかだったら大丈夫じゃね。
うん。
ね。
いやー、気にしやるな。
村上龍が書いた、なんかサッカーの本があったんだよね。
はい。
その、サッカーの選手のお話が。
うん、ああ、ありましたね。はい。
それは読めたかな。読めたけど、村上龍のその名前をつけるセンスのダサさに、お前、ダサすぎるよ、この名前、みたいな、なんか、不満を持って読破した曲はあるわ。ダメなんだよ。だから、坊ちゃんとか聞いてみようって思うけど、もう、漏れなく20分くらいで寝てるよね。
ダメだと思うよ。なんかさ、言い回したと思うんだよ、あと。
そうか。
言葉の使い方とかが、テンポだからさ、多分テンポが合わないんだよ。
だろうね。全然聞けねえや、と思って。
だって読んでてもさ、そうなるもんね。なんか。 本読んでても
、ね、あだからあれあれこれ鬼平犯科帳もあるはずだよ。
あそう
多分鬼平あったと思うな。鬼平とも池波正太郎系は意外とあったりするんだよ。
そう。
うん。だからそういうのとかね。やっぱどこまで行っても、やっぱ人が死ぬって好きだねって思いながら、聞いてるけど。
もうね、もう危ないね。
これ、基本的にあれですね、あの、Kindle と同じような、同じ作りなんですね。
ああ、似た作りだよ。
端末に落とすんか、クラウドに置いとくんかっていうので、
はいはいはい。
ああ、いらくってい
う。そうそうそうそう。うん、だから聞きたいのはもう5冊ぐらいは、こう、ストックしといて。
ストックしておいて。
うん、で、聞くっていう。
けど9時間でしょ。
9時間だよ。だからほんと十分、あの、読み応えがあるよ。
読み応えある。これは読み応えある。やっと、位置がダウンロードできましょう、今。
ああ、だろいい、そう、意外とこれ。
結構かかるね。
そう、サーバーが意外と呪いんだよ、なんでか知らないけど。
意外と。
そう、意外と呪えな、こいつって思うんだけど。
130メガ落とすのに3分くらいかかった。
そう、意外と呪いのよ。でももうの、もう、あれだからね、ダウンロードしちゃえばもう自分の手元だから。
うん、手元ですね。
お
う。とりあえず今、1巻の9時間39分は手に入れました。
そうだね。いや、これでもう、あれだよね、本当あの、明日から南極なんでしょ？
明日から、南極です。
南極だから。
で、南極で金。
もう、フライトのお供にだね、これはもう。
これは絶対ええわ。
おう、絶妙なんだよ、本当に。
僕明日、だから明日の朝のフライトで、アムステルダムで行って、そこは11時間のフライトで、
うん、
アムステルダムで5時間走って、
うん、
で、そこからブエノスアイレスまで行くんですよ。
お
ブエノスアイレスまでが14時間ぐらいのフライトで、で、そこでまた乗り換えて、ウシュアイアっていう南米の最南端の町まで6時間ぐらいのフライ
ト。すごいね。
めちゃくちゃいいですよ。40時間ぐらいかかるんですけど。
うわ、そんなかかるんだ、やっぱり。
飛行機の中で何を聞くのかっていうのと、
うん、
あとアムステルダムで5時間ぐらいあって、
うん
うん、で、これまたやることがないので、
うん、
でとにかく何かテレビが見たいと思って、
うん、
で、なんか Hulu も見られへんから、
ああ、そうかそうか。
そう、アメバ TV も見られへんし、で、いわゆる、あの、ネット TV、テレビ系は全然見れないんですよ。
うん、
海外から。だからとりあえず VPN の設定して、海外から見えるように設定して見れるかなと思うのを、今日ずっとやってたんですよ。だけど、この家でがもう大丈夫。
大丈夫だろもう、家で5冊ぐらい持ってきゃ、もう。
てか、2巻でついちゃう。
お釣りが来るよね、もう。
もう振り返りは大丈夫。
寝る途中で寝るから全然一貫で持つと思う
よ。いやいやいや、お前ね、あの、すごい心強い旅のお供を手に入れました。ありがとうございます。
だと思うよ、だと思うよ。このサービスは意外といいんだよ、本当に。
これはなかなか素晴らしい。
うん。
そういう使い方ね。
そう。だから明日、やっぱそうやってこうね、やっぱ切り詰めていかないとインプットってなかなかできないから。
ねえ。
うん。切り詰めてだよ。
ほんとさ、目が疲れるからさ、長く読めなくなっちゃってね。
うん。
え、DJ さんって本って紙で読んでます？ Kindle で読んでます？
あ、いや、あの、だから俺は、まあ、あの、自炊だね。
あ、自炊か。
そう。Kindle、まあ、だから最近 Kindle にしちゃってもいいかなと思って何冊か買ってるけど。
俺 Kindle。
いや、
僕も Kindle。
ただ、だから俺はもう BJ 帝国をずいぶん前からこう、ね、あの、建国しているので、
はいはいはい。
Kindle が俺好みのライブラリーを超えれないと、あの、魅力がないわけだよ、Kindle に。
まあね。
うん。だからもう夢枕バクがちゃんと揃ってるとか、そういう、俺好みではないんだよ。
え、でもさ、ああ、そうなんだよね。意外にさ、なんだろう、あれに、電子にしてないのも意外に多いんだよね。
多い。
多いっすよね。
多い。
あれがね、
うん。
ちゃんと全部しろよって言ってくれ
るんだ
よね、としてはさ。
そう。
だってさ、おかしくね？ 紙にすんのより全然楽じゃん、こっちの方がと思うんだけどさ。
うん。
まったくね。
そうなんだ。なんとかなられるんですよね。
そう。
だから。これ最新版も、うん、なってるものとなんないものってあるよね。
うん。
なんでだろうな。
いや、だからもう作家が頑固なのよ。
ああ、そういうことか。
多分。
ああ。
多分そうだと思うよ。
なんかね、だから困っちゃうんだよね。こう、あ、じゃあ買おうかなと思って、ねえじゃん。今ね、多分本のうちに俺8割ぐらいも Kindle になってんだよね。もうなんか。
おお、そうなの、すごいね。
物で買うものがなくなってきたな。
僕も、もう、ほぼ Kindle だと。
Kindle？
9割ほぼ Kindle。うん。
それ何？Kindle をもう持ってるわけ？それともアプリ？
うん、iPad Kindle です。
ああ、
俺は Kindle の方、ホワイトなやつ持ってる。
ああ、そうなんだ。
なんでかって言うと、iPad で見たのね。
うん。
そしたら、やっぱりね、目に厳しいのよ。
iPad でね。
疲れが、目が厳しくなっちゃって、おかしくなっちゃって、目が。
まあまあ、
中等みたいになっちゃって。
光ってるからね、奴らは。
うん、そうそう、うんうん。だから、ああ、ダメだって、やっぱこれだと目すんげえ疲れるからって、うん、すぐあっちの方ら、白黒のやつ買って。
おお、そう。
でもそっちの方が全然楽。
ああ、だろうね。
うん。そう、完全におっさんです。
うん、日本で本を買わないというか、本を読むときは、
うん、
本屋に行かずに選んじゃうので、
うんうん、
もうていうか、もう海外に行くときばっかり読むから、Kindle でしか買えないです。
そうだよね。
だからその代わり、Kindle やったらどこでも買えるから、
うんうん、
もう9割5分、紙の本、ここ半年ぐらい買ってないんじゃないかな。多分。
ヨ
ハンシペダルも、ヨハンシペダルももう、Kindle で出てる
し。Kindle で読んでんだ。ああ、なるほど、ね。
Kindle で読んでます。
そうだな、うん、いや、だから俺はだから自炊がもうあまりに俺好みなので。
ああ。
そこが網羅できないから、Kindle に移れないっちゅうかね。
ああ。そう。だから買いたい本が買えないのはありましたね。
だろう？
そうなのよ。
あるある。
これが
買いたいと思ったら、買いたいと思ったら、翌日を届けて、翌日だってこっちはクアラルンポリにいるねんけど、そういう感じですよ。
そうか。
なんだよ。
いや、だから、でもやっぱそうやって考えると、ほんといろんな、ライフスタイルとか、あっという間にこういう風になったねっていう、まあ、
うん
うん、まだ今一歩だとは思うけど、でもまあ、進んではいるのかっていうね。
うん、
いや、でもさ、まあ、俺らは使ってる方だからなんだろうけど、
うん、
なんか、こんなの使ってた方がいいよね。
うん、
便利いいよ、やっぱり。
ああ、と思うよ。
うん、持たなくたって、本何冊も持っていくじゃん。なんか、うん、ね、なんかちょっと長い時に行くとき、うん、あの重さなくなるもんね。
う
ん、
そうそう。
あとほら、気分でこの本じゃないの読みたいよね、って時あるじゃないですか。
うんうんうん、
ああいう時いいもんね、全然ね。
うんうん、いやただあれじゃない、その特に Kindle の、うん、読み放題とか見てると、
うん
うん、まあもう何でもかんでも出しちゃうようになってるから、今100円とかで、うん、読み放題にある、うん、だから
いや読み放題のやつね、読みたいのなかった。
そうだから、なんていうの、これ本にしていいのみたいなのもいっぱいありますよね、
う
ん、
ああそうなの、
そうだから、ね、そこのフィルタリングがなくなってる。だから結局、編集者がいないんですよ。
うんうんうん、うん。
いわゆる編集者とか出版社とかもいなくて、
うん、
勝手に、なんていうの、出してる本が山ほどあるから。
ああ、うん、それ厳しいね。やっぱ編集者は必要でね、うん。
そうなんですよ、
うん。
だけど、だから、Kindle を嫌がる出版社とかって、そこだと思うんですね。
うんうんうん、
だ結局、その作家をまあ育てるって言ったら変やけど、
うんうん、
編集者にお金が落ちひん、とか出版社にお金が落ちひん、
うん、
まあ取り次ぎは一番そうなと思うんですけど、
うんうん、
結局、その直販に なりすぎてるから、
うんうん
うん、それはやっぱり、なんていうの、本のクオリティ、例えば想定とか、本の想定とかもやし、うん、その内容にしても、
うん
もうどうしようもないのがいっぱいありますよね。
ああ、本当？
いっぱいなんですよ。で、それは、紙の本でもどうしようもない本はいっぱいあるんですけど、
うんうんうん、
なんじゃみたいなのがいっぱいあるけど、
うん、
のレベル感とは違うダメさっぷりでしたね。
ああ、そうなんだ。
うん。うん。 だからもう特に Kindle の読み放題は本当にひどい。
あ、そう。だから、う
ん、あれね、ラインナップ見てね、うん、なんと入る気なくなった。
うん、もう雑誌しか読まない。
うん。
あ、本当。
うん。
だからやっぱ
Kindle の読み放題は本当に雑誌のバックナンバー2週間遅れぐらいで出てくるのを暇つぶしに読むんやったらあるけど、
うん、
そこで出てる本とか本当にひどい。
あ、そうなのね。
意味ない。
だからやっぱそこだよね。そこはやっぱりなんだろうね。出版社も生きていける道を、その、探せばいいんだ。いや、でも、さ、本、だから紙と単価変わんないんだから、まあ、あの、読み放題になるとはちょっと話別だけど、
うん。
それで、いや、もっと進まないかねってやっぱちょっと思うけどな。
だから、結局、アマゾン、になってるじゃないですか。
うんうん。
だから、アマゾンでどう売っていくかっていうのと、書店でどうやってセールしていくかって、
うん、
手法が違うんですね、おそらく。
ああ、だね、だね。うん。
例えば、僕の知り合い、出版社の人結構いるんですけど、
うん、
出版社の人の営業のやり方って、一個一個書店回って、
うん、
何平積みにしてくださいの、うんうん、ポップをつけてくださいの、あのハンドルみたいなのを、やりながら売っていくんですよね、
うんうん、
であとは新聞に言って書評を書いてもらうとかっていうそういうそのいわゆるなんていうの、ヒット作ばっかり出す、
うんうん、
作家じゃないところは、
うんうん、
だけどアマゾンになった瞬間に、
うん、
アマゾンのそのプラットフォームで上でしかやりようがないじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからここの、本屋と仲ええとか、
うん、
ここの、うんこういうその売り方があるみたいなのがないから、
うん、
だから電子書籍に出した瞬間に、
うん、
なんていうのその紙が売れへんなるっていう恐れと、
うんうん、
今までやったやり方が通じひんなるっていうのがすごいあるみたいなんですよね、
うんうん、
ああで、うん、出版社やってる人って偏屈が多いんで、
あまあそうだろうね、うん、
そのアマゾンの群門に下るのが嫌かみたいなすごいあるんですよ、 うん うんうん うん、 だ結局、アマゾンの、だから、その、グーグルが世界を支配してて、それが、その、なんていうの、公平か不公平かっていう議論も、うんうん、とあるのが同じで、
うん、
アマゾンはアマゾンの、その、自分のところの利害でやってるから、
うん、
それに支配されるのが嫌っていうのを強く持ってる出版社の人は多いです。
ああ、だろうね。いや、
すごい。さ、日本の出版社さ、全部組みゃいいじゃん。
いや、そうなんだよ。だから、その、日本の電子書籍のプラットフォームを独自で作って、うん、その中の、だから、ここの出版社の、読み放題ですとか。
うん。
じゃなければ。いや、
全部日本出版会組んで、アマゾンに対抗すればいいじゃん。
いや、いいと思うけど、俺もそう思うけどね。うん、で、やっぱり全ての日本の本が、全部読めるようになるって
言ったら、
う
ん、読めるよって言ったらそっち入るよ。
ね、売れるんじゃないのかっていう気はするよね。
いや、だからそんなことできないんですよ。
できないんだ。
うん、能力がないから。
ああ、なるほど。そういうことです。
もう、だってな、大会社あるじゃん。
いや、でもね、それはね、それはね、フィービーさんも、フィービーさんも言ってた。
やっぱりダメなの？
だから、本当にできる人たちはもう最前線で編集者とかやってるから、
あ
大抵その電子書籍とかっていう部門は、窓際なんですって言ってた。
いやなるほどね。もうバカタレしかいないんだ。
そうそうそうそうそうそう。だから進まないんです全然って言ってた。
ああもう。でもさそういうところにいいやつ使わないともう無理だろ
う。うん、
これ Kindle っていうかAmazonにやられるよそりゃ、うん。そんで大変になったっつってんだったら最初にやれよ本当にもう。
いやけどねけど最近ちょっと話いろんな話で出てたんですけど。
うん
多分これ BJ さんも言ってたことなんですけど、
うん、
びっくりするぐらいマスコミとか広告業界とか、
うん、
インターネット業界って能力がある人がいないんですよ、
うんうんうん、
実は、
うん、
だからそういうなんかクリエイティブが新しいものを作って進めていこうっていう人は本当にねいないんですよ実は、
うんうん
うん
で決まったも例えばアマゾンがこう決まってそれをこうコツコツ進めていくとか、
うん、
そのなんていうの 出版をやるとかっていう人はいるんですけど、
うんうん、
そういう新しいイノベーションだとか、うん、新しいことをそのちゃんとマネジメントしてマネタイズしてっていう人は本当にいないんですよ。
そうだよね。日本は特にだよね、本当。
大手の広告代理店にも信じられへんぐらい、俺ね。
うん、う
ん。で、最近分かってきました。
うん、と思う。
うん。
ね、バカの。
いや、
バカっていうかね、昨日僕話してて、本当に思ったんですけど、あのね、この人、切れるなとか、この人、新しいもん見っけなと思うのは、
うん、
ここ最近で、多分 BJ さんが一番いけてるなっていう話ですよね。
ダメだよね、それじゃ
あ。じゃあ、いや、他の能力で言えば全然いけてる人はいっぱいいますよ。
うんうん、
その、なんかコツコツ進めていくとかっていうのは、いますけど、
うん、
この人、おもろい発想するなとか、この人、いや、これ別におめんちゃら言ってるわけでも全然なくて、昨日、本当に、話してて、思ったのは、うん、DJ さんが、ここ、僕2年ぐらいでおった中で一番、そういうのがいけてんちゃうかと思って、思っちゃうぐらいいないんですよ、世の中には。あら。
ダメだよね、それは。
ダメだよね、と思いますけど、
俺、
ダメだよね、と思う。
ね
え。ひどいね。
いや、そうなんだよ。いや、だからさ、なんか決まったことをしっかり進めていくっていうのに長けた人間は多いんだろうけど、
うん、
やっぱそのクリエイティビティがなさすぎるよって思うよ。
この人切れてるなとかっていう人がいないんですよ。
そう。で、なんだろうね、その既存の枠組みからはみ出る勇気持ったやつが少なすぎるって。
うん。うん。うん。
思い切ってやってみろや、それって思うんだけど。
だね。
うん。やっぱそこなんか言い訳してやんないのよ、ほとんどがやっぱ。
うん。
やれよ、そこって思うんだけど。なんだろう、
ま、それは。
うん。
逆にまあ守るもんがあるからだと思うんですよね。
うん、まあね。
うん。水田さんにしても僕にしてもあんまないから、まあ、
そうそうそう。
いやいや、やってるっていう。
そうそうそう。だよね。だから、アメリカなんかはそういうものにドーンってうまくいきゃ金が集まるっていう仕組み持ってるから、やっぱそういうところが伸びていくけど、
うんうん、
日本はやっぱ圧倒的にそれがないから、
いや、だってさ、
うん、
あれ無理だなと思うのは、
うん、
上に今いる人たちが判断するじゃない、投資とか。
うん、
自分がわかんないんだよね、多分ね。
ああ、そういうことか。
勉強っていうか、情報が入ってないっていうか、
うん、
なんかだから騙され感がいっぱいあるんだと思うんだよね、日本のって。アメリカの人たちとか、自分ですごいやっぱ動き回るもんね。
ああ、まあね、そういう文化だからね。
うん、
なんかさ。もうね、金出してくれって言いに行ったりとか。
うんうんうん。
やっぱ、そう動き回ってこうやっていくっていう、やっぱり、社会形態であるのは間違いないんだと思うんだよ。
あと、金出す方もすごく動き回るよね。
うん。
そういうところに顔出したりとかね、うん、なんか。そういうの見ると、もう全然やっぱり、日本なかなか厳しいよねって。なんかな、100とかさ、70とか80になっちゃうじゃん。うん、なんかさ、ある。うん、少なくても5、60からしかならないじゃん、日本の社長なんてさ。
うんうんうん、
これは無理だよね。
と思うね、見てるとね、
うん。俺らの業界ってまだ IT だからさ、まだその前の方行ってるからいいけど、
うん、
違う業界だったら全然わかんないもんね。
本
当の人じゃないとね。それは無理だわ、と思うもん。
そう。だからやっぱクリエイティビティがあって、この枠組み壊してやるぜ、みたいな。感じはもう社会にしなくなったね、本当に。
いや、感じがないとかね、そういう人はいない。日本には。
いないんだね。
本当にいない、日本には。
そうなんだよな。だからなんかこう、とんがったことやろうとしても、そういう、まあ、人を増やせば増やそうと、そういうのにスポイルされて、
うん、
初めのとんがり感がなくなっていったりしちゃうんだよね。そこはでかいと思うな。だから、アマゾンごときにやられるんだよってやっぱ思うもんね。
いや、アマゾンはすごいよ。でも、よーく。だってさ、ずっと赤字で今までやってきてんだからさ。
うんうん。
すごいよね。これ最近だからね、黒字になったのさ。
ああ、そうなんだ。
そうだよ、アマゾンなんて。ちょっと前だろ、黒字になったの。それまでずっと赤字ですってやってんだからさ。
うん。
その度胸ったらないよね。
そうだね。 それをだから社会的に支えれるわけじゃない、可能性があるんだってことで、うん、
そう、それに金出さし出し続けるやつらもすごいよね、
うん、だど
いや金集まるんですよね、それがね、一応
そうなんだよな、
やっぱし、うん、
それがすげえ、そういう仕組みなんだよって思うよ。だからそう考えるとやっぱなんかね、ほんと電子書籍とか新しいプラットフォームは今からやっぱ再編されるべきなんだろうと思うんだけど、
まあもうないでしょね、
うん、日本じゃ無理なのか、この辺が限界なのかってやっぱ思っちゃうよね。
日本じゃ無理もあるし、今さらやられてもなかなかねえって思いますよね。
ね
え、
書籍だったらさ、日本の書籍だと日本、別に日本人しか読まないんだから、どうせ日本語なんかさ、閉じた世界なんだから、うん、別に日本の出版界が手組めば、うん、日本の中で完璧に成立すると思うよ。
いや、そう思うね。大
半年だよ、どうせ、こんなもん。
ほんで、やっぱさ、やっぱ、その今からのマーケット考えると、やっぱり、今の若い奴らの中に物を読むっていう時間をどうすり込ませるかみたいな戦いじゃない。
うん、
そりゃ媒体選んでる場合じゃねえよって思うけどね。
そうそうそう、自分が知らないからとか言ってる場合じゃねえぞお前らって、
うん、で少子化で先を襲っていくのは分かってんだから、
う
ん、
そうそうそう、
したらそういう、ね、そう、そういうやつらの中にどんくらいやっぱその時間を確保するのかっていうのは、
うん、
やっぱすげえ重要で、だからこそやっぱりその聞かせるとかいろんな手使われると、うん、
そうそう、で面白いってことをね、あれしないと。
と思うけどなって思うな、なんか。
だから、まあ、日本が限界だなって僕はすごい思ってるのは、
うんうん、
その、今、もうどんどんどんどん老人マーケティングになってるじゃないですか。
ああ、そうね。
うん、でも、もうそこに投資するしかないんですよね、うんうん、基本的に、
うん、
あの、マーケットの規模考えたら。
うん、
だけど、それって10年だったら絶対終わるんですよ。
うん、
死ぬから、その人ら。
うんうん、
で、10年経ったら終わるの分かってるから、そこにばっかり金使うんですよね。
うんうんうん、
で、その下の層はどんどん老人になっていくっていうのは当然あるんですよ。
うん
うん、
あるけど、その下の層が老人になる層って僕らぐらいですね。今、うんうんうん、今50前ぐらい。
そうだね。うんうんうん、
でその人らってね、本当に購買力低いんですよ。
そうだね、そうだね、うんうんうん。
本当に、
うん。
だから、マーケット全体が老人によればよるほど、その、わかるし、その、そこに行くしかないのはすごいよくわかるんですけど、
うんうん
うん、けど、そこばっかりやってても、
うん、
なんていうの、10年後はないんですよね。
うんうんうん、
そうだね。だから、
最後の最後、その、あの、葬式マーケットみたいなね、
うん、
あの、死んだ後の就活みたいな話になってきて、
うんうん
うん、そこって就活は死んだ終わりですからね。
まあそうだね。
だけど、なんていうの、じゃあ若い層にっていう時の、
うん、
若い層に向けたマーケティングとか商品開発はやってますよ、
うん。
やってますけど、それやってんのって、
うん、
結局アメリカから来たとか外資から来たやつを、
うん、
こっちでどう売るかみたいなことばっかりやってるから。
うんうんうんうん
ね、
日本独自は本当にないんですよね。
ないね。
うん。もう、ね、SNS も完全に、少なくともネット系で言えば、独自のサービスって何があんのって思いましたね。
まあそうだね、本当にね。
うん。何よ。なんか、最近、あの、何っけな、中国のマーケティングやってて、の話聞いてて、
うん、
メイパイっていう、
うん、
サービスがあるんですよ。
う
ん。うん。
メイパイ、MEIPAI っていう、
うん、
メイパイっていう動画共有サービスなんですよ。
ほう。
中国国内の。
ほう。
YouTube みたいな、
ね、違う。あれ、ツイキャスみたいなんですよ。
ああ、なるほど。ほうほうほうほう。
あれ、インスタとツイキャスを足して2で割ったみたいなんで、
うん、
で、ビジネスモデルで、あの、サービス的にはツイキャスにすごい近いんですよ。これまで昨日見てたんですけど。
うんうんうん、
で、それ、を本当に、なんかね、インターフェース的には、まあ、ほんまにツイキャスインスタさせたみたいなんで、
うんうん、
で、その動画を上げるとか、動画っていうか、ライブやって、それのアーカイブ残すみたいな感じなんですけど、
うん、
で、ピュって上げたやつが、
うん、
いきなりビューが5000とかいくんですよ。
ほう。
もうなんか一瞬のうちに。これでもうね、なんか数の単位で、いいね、いいね、いいねとかっていうのをビューって、で、ツイキャスのお茶あげるみたいなのあるじゃないですか。
うんうんうん、
花火とかみたいなのがあったりとかつって、で、それに、なんか、コメント残したら、ケツのところに、URL がひっついてと、で、出ていくみたいな、ツイキャスにそっくりなんですけど、
うんうんうん、
で、そのマーケットの、その、ビューの伸び方の規模は全然違うんですよ、今の日本の、数と。
そうなのか。
いや、だってほら、それこそほら、映画の、なんだっけ、今、売れてる映画何でしたっけ？
何？
アニメの。
君の名は？
じゃなくて。うん、そう、君の名はが、いきなり、60億ぐらい行ったでしょ、
うん、あ、そうそうそうそう。中国行ってね。
日本でやって100億越したーとかって言って、中国で公開行ったら、すぐ60億行っちゃったんだもん、うんうん、だってさ。でもね、中国人がそんなに知ってるかって、そんなに知らないって言うんだよね。
いや、まあそうだろうね。
うん。もうそのぐらい行っちゃうって話なんだよね。
うん、これとか、
無名マーケット違うもんね、
うん。いや、恐ろしくて、なんていうの、こういうサービスが、
うん。
で、これ、中国国内で多分、今度外に出るんですよね。
いや、だろうね。うん。
中華圏に合わせて。うんうん、で、ビチャットっていう中国語のライン。
はい、
これとかももう強烈なんですよ。なんかもう、数の、レベル感が全然違ってて。
うん、
で、そういうのと、日本でちまちまやってるサービスとかっていうのはもう勝負なんないん
だよね。まあ、そうだね。
これちょっと勝負ならんと思って、
うんうんうん、
これ見たらもう日本で独自サービスを立ち上げようっていう気がなくなるやろなと思いますよね。
そうだろうね、
うん
うん、だからやっぱこう IT のコミュニケーション系はやっぱ日本国内とかじゃなくてやっぱもう世界で勝負打っていかないと、
まあそうですね、
もう絶対無理だよね、
うん、
でもさ、それで成功してるのなんか LINE ぐらいしかないからね。
うん、だから LINE しか、日本で言えば、まあ、LINE が日本かっていう問題は別として、
LINE
しかないですよ。
うん。
うん。LINE しかない。日本のサービスで言ったら LINE しかない。
だよね。
本当に。だから、僕はツイキャスがなんであんなダメやったんかなって改めて思ったんですけど、すごい似てるんですよね。
うん。
で、やり方はすごい良かったはずな。まあ、ツイッターが落ちてきたっていうのもあるん
だ。まあ、そうなんだろうね。
うん。
そこだろうね。でも、本当そうだよね。もう、だから、SNS はほぼ Facebook にみたいな感じはあるし。
そうだね。
ねえ。
で、動画も結局、だからダゾーンがどうかっていう問題はあるけど、
うん。
だからアメバとかアメバどうすんやろうと思いますよね。
そうだね、アメバも。
国内でやって
る。うん、そう思う、そう思う。
完全に。
そう思う。したらもう知れてるよねって思うもんね。
そうそうそうそう。だから、アメはもう、まあ、あれって本当にテレ朝の力は強いみたいやから。
うん。まあ、ほぼもうやっぱテレ朝になってんね。なんか見てると。うん。
うん。だからすごい日本のメディアのビジネスモデルに乗っかってんやろなって気がして、結構しんどいやろなと思いますよね。
う
ん、
そう思う。いや、だから本当、だから Hulu とかさ、あの辺に次いで、Netflix も入ったけど、
うん。
やっぱすげえもんな。
でしょ？
うん。ネットフリックスってちょっと、ああ、フルとかとさらに違うわ、枠がって思ったな、
うん。
だからもう、オリジナルの全20話ぐらいのコンテンツが山ほどあんのよね。ものすごいクオリティで。いや、なんだこれって思うもんね、見たら。だから、フルは変な話、日本のあれになったから、日テレ系になったから。
日テレですからね。
そう、もうその分、日テレのコンテンツになっちゃってんだよね。
フルスダメだよね。
ダメダメ。ダメ。で、ネットフリックスは、唯一だからやっぱ、アメリカ直でやるから。
ああ。
もう半端ないな、なんかこの破壊力って思ったね。だからあれでしょ、日本版の、日本のネットフリックスが制作した、火花かなんかがヨーロッパで人気になったりとか。
そうなの？
みたいよ、やっぱ。そうなんだって。
その方が、でも、逆に言ったらそれ、日本のコンテンツの売り時なのかもしれない。
いや、そう思う。だからアニメ業界とかは、やっぱこういう流れに乗っていくんじゃないかなっていう気はするよね。
そうだよね。
うん。
君の名もなんか、フランスで受けてるって、
ね。そうそうそうそうそうそう。 だから、ほんとね、ドゥルクスでコンテンツ作っちゃえば全世界公開ができるわけで。
だよね。
うん。それはすげえ破壊力だなって思ったね。
こんなにアニメいっぱいやってんだからさ、うん、あれ、うん、そういうのに載せていった方がいいよね。
そう思う。
うん。
だから、その中で言うと、ダゾーンはいまいち、だから J リーグ大丈夫かってちょっと思うけどね。
いまだに全然僕見えないですからね。
やっぱそうなんだ。
全然見えないです。いまだに、
うん、
まあ、ダゾーンのウェブ見てもよう分からへんし、
うん、
ダゾーンに入ってくださいっていうのも来えへんし、
うん、
FC 東京からも来えへんし、どっからも来えへんし、
うん、
もうあと一月で開幕やけど、
そうだよね。
あの、煽りの、なんか、これ見て、で、今年の J リーグ占うとかっていうのも、プレシーズンマッチだけはやってるけど、
うん、
全然ダメですよ。全く。
ダメだよね。
うん、だから。
それじゃダメだよね。うん、
J リーグ見れなくなると思いますよ。まあ、僕みたいなオタクは見るけど、
うん、
始まったら入るけど、
うん、
けど、一般的なとすれば、スカパーの感覚値で言うと、
うん、
スカパーの5分の1、もっとかもしれない。もっとひどいかもしれない。
お
ー。だよね。
J リーグのオタク以外知らん。
だよね。
大丈夫なのか、それで。
2000億だからなんだかの、の契約の話以降、
うん、
どうやって J リーグが見るかっていう案内一切ないですもん。
うん。厳しくなると思うね。で、中の作りもやっぱいまいち良くないし。
うん。
これ大丈夫かよっていう感じは今んとこものすごいする。
あ、そうなの、
うん、
いや、あれはもうわかんないですけど、 J リーグが、まあ、あの何百億の契約はいいんですけど、
うん
うん、払い続けんのかな、ほんまにと思いますよね。
ね、
うん、スカパイル伸びると思われへんもん。
いや、そう思う。
正直。正直。
いや、だから本当にダゾーンが勝負するんなら、やっぱりもうダゾーン専用のセットトップボックスっていうか、それこそ、あの、なんじゃ、HDMI のポートにポーンって刺すだけの、うん、それでもうダゾーン見れます、みたいなものを売らないと、やっぱこれ戦略としては、やっぱチート早いぞっていうか、そのサッカー見る層と IT に詳しい層っていうのは、イコールじゃないんじゃないのっていう。
全然違うと思う。
ね、
全然違うと思う。
ね、
うん。
うん。だから、J リーグ見に来てる層って、会場、うん、あの、試合場、会場いいと思いますけど、僕らぐらいの、
うん、
あの、オタクのじじいか、
うん、
子供連れしかいない
んですよ。ああ、言ってたね。うん、言ってたね。
うん。で、子供連れが来てる意味ではいいんですけど、
うん、
けど、なんていうの、その層って別に相手、僕らみたいなオタクみたいな層は多分ね、3分の1ぐらいなんですよ。
ああ、それぐらいなんだ、規模的に。うん、まあそうだろうね。
規模的に言えば。
うん。
で、あとの3分の1ぐらいが、まあ、子連れの親子みたいな感じで、
うんうんうん、
で、まあ、あとの3分の1はバラバラみたいな感じなんですけど、
うんうん、
その、例えば、その、J リーグのチーム、例えば FC 東京で言っても、
うん、
IT 的に、インターネット的に、その、新しいことをほとんど何もやってないですね。普通のことやってますよ。
うん、
ホームページとか、
うんうんうん、
Facebook とか Twitter とかにやらかんやってますけど、
うんうんうん、
じゃあ、その、アプリ作ってどうとかこうとかみたいなことは全然してないんですよね。
うんうんうん、
それなんでかって言ったら、それもちろん、その、クラブの、その、がそこまで進んでないっていうのもあるけど、ファンが別にそれを望んでないんですよ。うん、
なるほど、なるほど。
うん、ファンはそこまで行ってないから、別に。
お
う
お
う
お
う。だから、その、めっちゃ頑張って、
うん、
その、スマホで見ようっていう人は、オタクはいるけど、うん、それ以外は、見れないですよ、多分。
うん、と思うね。うん、あの、どっかがなんか検証してたね、あの、プレシーズンマッチを、ダゾーンで見てみるのに、大丈夫なのかっていうのをやってたけど、やっぱこれちょっとハードル高えぞって書いてあったもんね。
で、テレビで見れないでしょ、
うん、
まず。
うん。
だから、Apple TV 持ってて、AirPlay で見たら、大画面で見れますよ、みたいな感じなんですね、僕が今思ってるのは。
まあ、でも。
そんな、どんだけ、どんだけオタクやねんって話でしょ。
うん、そう思うよ。だって、その、 アップル TV 持ってないもんね。
持ってない
よ。うん。俺、アップル TV って何のためにあるかよく分かってないん
です。で、かつ子供でしょ、次水槽は。
うんうんうん、
子供はスマホは持ってないんですよ、いくらなんでも。
うん、
だ家でテレビ見れるとか、そういうのがなくなった瞬間、うん、テレビつけたら少なくともスカパーならね、
うん、
まだスカパーに入ってりゃ、チャンネル合わせたら見れるっていう話ですよ。
うん
う
んうん、
でそれもなくなった時点で、
うん、
そのなんていうの、一般に対してとか、オタク以外に対してのロスはなくなると思うんですよね。
うんうんうんうん、
広がんないよね。
広がんない。で、それは、あの、ラグビーのトップリーグよりも劣ると思う。おそらく。
そうだよね。だから、マイナー競技はそうでないと、情報が得れないから必然的に IT 能力は高くなる傾向にある、
ね。高くなる、高くなる。
だからまあ、それロードレースに象徴されるけど。
そうそうそう。見たいと思ったら、
そう。
見たいと思ったらアベバ TV を見るしかないしか
ない。ないから。
カスカパー入るしかないから。
そう。宇坂選手のブログを追っかけて、ツイッターを追っかけてってなるから、うん、必然的にこうね、あの、なんだろう、そこに詳しくなれるけど、
そう、濃度が高まっていくんですよ。
そうそうそう。メジャーな競技ほどその傾向は減っていくもんね、やっぱ。
ああ、確かにね、
うん。
だって今までね、逆に言うとテレビで見れてたものが見れなくなるからね。
そうなんだよ。大丈夫かよって思うね。
誰が金払って見にやると思いますよね。
うん。
ね。
今の現状で。
そう。ほんで、あれなんだよ、その画像を見ても、だからまあ J スポーツ系で買い取ってる音源に関しては、解説とか乗っかってるけど、もう見事にないものばっかなのよ、なんか。
解説ないと辛いよね。
垂れ流しなんですか？
垂れ流しに近いね。
へぇ、何やってるんですか、ダゾンって
。だから、あの、J スポーツ系から買い取ってるのはラグビーのトップリーグ。
はいはいはい。
それから、バドミントン、バレーボールか。
あ、はいはいはい。
この辺はどうも買い取ってるのよ。ただ、んで、サッカーの一部、プレミアとかあの辺もかな。でも、それも、あの、多少解説が乗っかってる気がするけど、そうじゃないね。他の競技のものって、だから、ラグビーの、向こうのさ、ネーションズカップとかは、
はいはいはいはいはいはい。
多分乗ってないやつがいっぱいあったり
そのままですね。
うん。でもそうなると、もうわかんねえよってなっていくもんね。もうあらかじめ、それでも耐えうるあれじゃないと、だから、スポーツの入り口にはならないんだよ。
うん。
そのマニアックな頂点にはなれるけど、入り口じゃないんだよ。全国に。
めちゃくちゃ人少なくなるじゃん。
1万人ぐらいいるかいないかわかんない人。
うん。と思うよ。で、このままで、これいいかなって、やっぱちょっと思うね、なんか。多分相当苦労すると思うね。
で、それが J リーグですよ。一応、長年なりにもサッカーのトップリーグですよ。
そうだよね。
日本で2番目に人気のスポーツのトップリーグですよ。
うん。
だよね。
ないと思う。俺はないと思うな、ほんまに。ほんまにないと思う。
だね、でも、うん、でもやっぱ J リーグ側も本気でやっぱプロモーションしないとね。
だよね。
うん。
いや、やってないですよ。
やってないよね。
全然。
だって、あの、あれじゃない、ほんとそれこそアベマ TV 並みにテレビの CM とか、アベマ TV でさ、あんだけテレビ CM 投下してんじゃん。
う
ん、
そうだよ。びっくりしたよ。
びっくりするぐらいあるじゃん。
あれすごかったね、あの、なんだろう、あの、正月のテレビ番組。
うんうんうん。
で、正月のテレビ番組、俺、はいはい、地上波だと思ったら、アメバ TV のテレビ番組が入っててさ、新聞に。
うん。
びっくりしたよ、俺。
だろ？
え、そんなん入ってたんですか？
入ってる、
入ってた。
ラテランに？
うん。普通に、俺は、河北新報の、あのテレビ欄に、ほら、あの、正月って3日ぐらいのやつってこと
は、
ダーッと出るじゃん。あれだと思って見てたのね。
うん、
なんか珍しい、なんだこのチャンネルって見たらさ、アメバ TV って書いてるわけよ。
うん、
あ、それになんか全部バーって載ってってさ、
何やってんの？15段入れたんだ。あ、すごいな。
うん、だと思うよ。
すごいな。
そう。だからそういう風に見せてるけど広告払ってるっていうことのあれだよね。それ風に見してるっていう仕組みだと思うけど、やっぱそんくらいやっていかないとやっぱやばいよって思うね、本当に。
思う思う。
そう。で、そんだけやってるアベマ TV も、やっぱり今頭打ちだっちゅう話あるから。
いや
まあそうですね。
うん。
うん、
数が頭打ってきてるっていう話聞くから、そう考えると、うんうん、特にその、有料のさ、
うん、
ほんでなんかね、うん、やっててもなんかね、その、ネットフリックスみたいにサクサク来ないのよ。
あ、そう？
あ、いやいやいやいや、なんだこいつっていう感じなのよ、今んとこ。
あ、インターフェースですか？
うん、インターフェースとか、サーバーも若干弱いんじゃないかね。
マジで今の時点で弱かったもん。人類始めたらどうしようもなくなりますよ。暴動ですよ、暴動。
ねえ。
なんも。
くらいだと思うよ、
マジ。
うん。だからすげえやばいと思うね、なんか。
でスカパーの J リーグのアプリっていうのがあって、うん、オンデマンドで見れるやつがあって、
うん、
それも中途半端やったんですけど、
うん、
それなりにサクサクは見えたんですよね。
うんうんうん。
で、あれってまあまあ、その電波のやつの補完的なサービスやから、
うん、
それあれ全部そのネットに乗っかったら大変やなと思うんですよ、そのサーバーとか
は。ああ、そう思う、そう思う。うん、
で、時間、生放送の時間で土曜日にもう完全に限られてるんで。
うんうん。まあ、一気に集中しちゃうわけだもんね。
そう、一気に集中するに決まってるわけだ、うん、で、もちろん動画のストリーミングなんで、
うん、
すげえ大変やなと思うけど、
うん
なんかね、何にも言うとこないです。何も言うてけへんし、で、大丈夫ともダメとも言うとこへんし、
でね、
実験もない、
うん
だから。今のうちね、増やしといて、
うん、
とりあえず走らせばいい、走らせてみて、実験すれば、今やったらまだプレシーズンマッチやから、とりあえずいいやと思います、
うんうんうんう
ん。絶対入んないですよ。開幕するまで。誰も入れへんと思う。うん。意味ないもん。知らんし。
だと思うよ。これ、えらいことになるぞ、このままじゃって思うけどね、今んとこ。
逆に人気下がるよね、そんなことして
たら。下がる。下がる。
いや、だから、僕は分からない。それで何百億とか何千億とか出した根拠はどこにあるのか分かんないですよね、
うんうん。だから、なんだろうね、本当に、うん、そうだよね。だから、ダゾーンの CM バンバン見るわけでもないし。
うん、
見全然見
ねえ、誰が
ね、
そう、誰がこれあれするわけってやっぱ思うくらい、ちょっとダゾーンはヤバさ感があるね。J リーグ一緒に沈んじゃうんじゃないのか、大丈夫なのか。
本当だね。
ねえ、怖いよ。だからそういうね、転換期には来てるんだよな、本当に。
うん。うん
いや、だからさ、まあ、ごまんもこれもう言っちゃっていいかな。まあ、今年は多分やんないんだけど、
うん。
宮古島のトライアスロンの話が来てて、
ほうほうほうほう
ほうほうほう。
で、もう、あれ、4月なのよ。だから、今年は多分無理だっちゅう話に今んとこなってんだけど、
うん。
これやったらうち無敵だよねってちょっと思ってんだな。
やった方がいいよ。
だって、いやでもね、先頭ゴール7時間だよ。
そうそう、ね。7時間。宮古島ってフル
だから。
フルのトライアスロン、アヤマンですからね。
7時間だよ。だって、オートバイ、あの自転車だけで150キロやんだから。
そうだよね。きついよね。
それ完全生中継できたらすごいよねってさ。
海はどうするの？海は。
海は当然ドローンと船からだろうね。
ボート？
ボートからだよね。だから今日だからそう資料の部位ちょっと見て、いや、だから初めちょっと舐めてたのよ。だから、フルだと思ってなくて。
あ
まあまあ、オリンピックディスタンスぐらいのもんなのかなって思ってたの、見たらフルだからびっくりして。
宮古島はフルですよ。アイアンマンですよ、あれ。
そう。いや、何、フルなのか、これ、と思って。ね、先頭の人からのタイム見たら7時間だもんね。
うん。9時間ぐらいは余裕でいなくちゃいけない。
いや、そうなんだよ、そうなんだよ。だからこそテレビ局は絶対できないじゃない、そんなの。
ああ。
うん。 そうです ね。ダイジェストですね。頑張って。
もう絶対ダイジェストじゃん。まあ、ゴールシーン見せるって、うん、そこだけダマみたいな作り方ができるにしろ。これ完全生中継をもしうちができたら、これはすごいぞって今ちょっと思ってんだよな。
うん。
でも、これ、お金いくらの見積もり出しゃいいんだろうって思っちゃうよね、なんか。
けど、宮古島のトライアスロンってお金ありそうですよね。
ある程度はあるだろうね、多分。
イメージ的に。あれって、JAL とか、JAL が、JAL が入ってるやつですよね。
そう。
だから結構スポンサードもちゃんとついてるし、
うん、
知名度もあるし。
そう。
トライアスロンってその辺は結構うまいんです
よ。うまいよね。
自転車、ロードレースに比べて、
うん、うん。
うん。
そうなんだよ。だから今年もしかしたら、だから、来年にランでの視察に行くかもしんないみたいな。
はいはい、
今雰囲気なんだよ。えらいことだよ。二人とも宮古島に来る遊びに。これでも。
宮古島、トライアスロン面白いやろな、だけど、
面白いと思う。
うん、
見てて、これやれたらすげえなって思うね。うん、まあもう、ロードレースがヘみてえなもんだよな、これできたらと思いながら。
すごいよね。
うん。そうなんだよ。
ある程度そのトライアスロンとマラソンでしょうね、
うん、
なんか狙える
狙えるのね、
枠組みで言うとね。
そう思う、
マラソン駅伝ね、
うん、
うん、
そうだから、
でもマラソンはいっぱいついてるじゃない。
いやいや、だからそのいっぱいついてるマラソンより多くやっぱりあるのよ、マラソンって。
ああ、めちゃくちゃあるじゃないですか、うん、世の中
こっちあるからね。
そうそうそうそうそう、で
こっちでもこっちやってる。
そうで、それのほとんどがだからあの中継されないからよくわかんないじゃん。
うん、
まあそうだね。
そうってなると、うん、少なくともフィニッシュエリアでは見れるっていう状況は作れるから。
ああ、なるほど、ね。
だから本当今年はちょっとあれ見て、もう片っ端からマラソン大会の営業回ってやろうかなと思って
る。ああ、
うん。おう。だから、
自治体絡みが多いし。
うん、そうそうそうそうそう。で、新聞社絡みとかも多いし。
おいおいおいおい。
うん。ほんで、だから、ロードレース、だから、そのテレビ局ほどの見積もりにはしないにしろ。だから、
うん、
まあ、50万すって言われたら、50万なりには全然できるわけだよ。
うん。
うん。だから、まあ、オートバイ。
まあ、50万は断った方がいいですけど
ね。まだね、いや、でも、いやでも50万で固定カメラ3台で OK ですとかだったら全然や、あの。
あ、まあやりますね。
それはそれで、利率でかいじゃない？でかいじゃない？だって、それすらできないんだから、現状では。
うん。ああ。
だから駅伝の各、その、たすき渡すところの絵だけ出したいっていうニーズで、50万だと全然受けれるじゃん。
うん。
で、これにオートバイが乗っかってくると、まあ100万超えないとどうしようもないなとかなっていくけど。
うん。
だからそういう、なんていうの？テレビ局と違って値段の幅もうちら持てるから。
ああ、う
ん、テレビ局がテレビに出す以上、ある一定のラインは超えないとダメじゃん。
まあね。
そう。それを、じゃあ固定だけにしますかとかってできるから。だから片っ端から今年行ってやろうかなとかと思ってんね。
で、多分、うん、マラソンとかがいいのは、
うん、
結局、ロードレースって、言うても主催するとこは1個か2個しかないですよね。うん、JBCF なのか、うん、まあ、まあ、
実業団
レースの主催者、うん、まあ、実業団でやるぐらいしかなくて、
うん、
その、なんと継続的にやってるの、
うん。
けど、マラソンって別に陸連がやってるわけじゃなくて、その地域地域は山ほどあるじゃないですか。
うん、そうそうそう。
ほぼ毎週どっかでやってるぐらいの話だから。
ほぼやってるね、
うん。そう。だから、なんていうの、業界が広いんですよね。
そうなんだよ。マーケットがね。
そう。
そうなんだよ。
で、トライアスロンも多分そうで、
うん、
なんかね、その、自転車業界の狭さに比べると全然なんか広がってる感じがします、ね。
そうなんだよ。だから、片っ端からちょっと営業かけてみたいなと、今思ってますよ、うん。
で、それはすごい差別的優位性があるから、その、ローデースの中継っていう意味ではね。
うん。でね。
で、かつ、うん。単価というか、テレビでやるなんかで全然安いっていうのは、
うん。
そこはいい、ありませんですよね。
で、ね、まあ、
ロードレースはもちろんやったらいいと思うんですけど、
いや、そうなんだよ。だから、そうやって考えると、ほんとトライアスロンなんか。で、そう言ってみれば、宮古島のトライアスロンって言ってみれば、あの、ロードレース界のジャパンカップみたいなもんでしょ、きっと。
うん、うん。そうそうそう。
それいきなり仕留めれたらすげえでけえよなって思うよね。で、ただし、もう、スタッフ死ぬねって思うけど。
死ぬどころの話じゃない。
こんなもん。もうブラックもいいところな状況になっちゃうよ、これとは思うけど。
まあ、いくらのバイク一人はないですね。
ないね。
だから、ツールドキナどころなんじゃない。
話じゃないよね。ツールドキナは終わった後にフルマラソンみたいな話だから。
いいよね。
そう、これどうすんだよって、ちょっと、今日見て、ちょっと冷や汗かいたね、でも。よかった。
相当なスタッフいるよね。
まあでも、まあ、いやでもやり方だと思うね。
だって疲れるでしょう。
まあ、だから、周回ですからね、基本的に。
そうなんだよ。そうそう。だから、
周回なのか。
うん、だから、オートバイは150キロは1台で回れるのよ。まあ、その実績もうちあるから。ただし、その人が終わった直後にフルマラソンは無理だから、オートバイ2台はいるのよ。
うん。
で、固定カメラに関しては島の周回だから真ん中は移動し放題なんだよ。わかる？ってことはどっか一箇所で撮って島を縦断して別の箇所行けば、一台のカメラで3、4台の働きができるわけ。うまく動かせば。
これ。ああ、なるほど。
まあそれを7時間やれるのかっていう問題はあるけど。
うん。
すげえな。
だからそれは収録だと必ずそこに人がいてカメラ回さないといけないけど、生だからそこはカットできていくのよ、むしろ。みたいな。うわ、これどうやって仕留めようかなって1年がかりで考えようって今思ってんね。
うん、まああとは本当に何て言うの、戦闘はどこにいてのその
サバレルとか、そこだね。
そういう、そういうこうレースの展開が分かる感じ、
うん、
だけど動き自体は、まあ、あの自転車はあれですけど、動き自体は遅いので基本的に。
そうだよね、
ロードに比べると。
ほんで、あの、うん、基本やっぱ前映しとけばいいからね。
うん、そうですね。
ね、後ろの集団映す必要なんかないわけだから、
うん、
そういう意味の楽さはあるのよ。
うん、展開的にはロードで多分とやりやすいです
よね。やりやすいよね、
おそらく。
そう思う。だからね、もうこの辺もね、あの徐々にこれちょっと準備していかないといけないなと今思ってるよ。いやね、だからまあ今年本当どうなるか。まあおかげさまであれだよ、あの融資の話ももう決定したから、あのもう総額で1000万超えたので、もうあの県としては限界
です
。県としては限界ですって言われたから、うん、もう
おめでとうございます。
もう県としては貸せないって言われてるので、なのでまあ次を借りるとしたら政策金融高校だなとは思ってるけど。
でもそれぐらいでもなんとかなるでしょ。
まあなんとかなる、なんとかはなる予定、今んとこ大丈夫だと思うけどね。
うん、大丈夫だね、そのぐらいでは、うん。
まあなのでまあ今年ね、いろいろまた仕留めて回りたいなと。まあシクロクロスやりたい。まあし、あの本当あれだね、あの中継期間でオフシーズンになってもうそのスイッチ切ってるから、いきなり現場入ったらもうアップアップだったからね、京都。
ちょっとしか進
んでないの。まあ、クロンドイケはちょっとあれ過酷すぎましたね。
ちょっとね、笑っちゃったよ、あの。
な
んだよ、
みんなで笑いました
もん。そう、なんだよこれ、もう瞬間に真っ白になったからおいおいって言いながらやってたけど。
また雪の中でやってたの。また雪の中でやってたの。
また雪だよ。もうほんとす
ごい。最終的に雪っていうね。
そう。あの、ほんともう忘れかけてたスゴを思い出したよ。
あの時寒かったもん。
寒かった。でも、あの、初めあったかかったんだけど、どんどん寒くなっていって。で、スタートのカウントダウンが始まって、猛吹雪になって。
雷になって。
そう、雷になって、あられが、そう、あられが落ち始めて、で、ちょっとスタート伸ばそうってことになって、みたいな。
なんだ、それすごいな。
すごかったよ、過酷だったもん、なんか。超笑ったね、なんか。
あ、時間はそれほど長くないからいいけど、
ね。そうそうそう、1時間だからね。それが救われるけど、あれ。あれ、黒抜けもっと短かったけど。
うん。
うん、でもシクロクロスって1時間だからどうにかなんだよねって思いながら。
あ、3時間も4時間もやるとたまっとも
んじゃない。たまっともんじゃないよね、あんなんでね。そう思うよ、でも。でも、そうだよ、シクロクロスやったわーと思いながら、久々の感覚に痺れてましたよ、なんか。
けど、あれ、あれって、あの、うん、あの、ジンバル入れたん、ジンバル入れたんですか、か、
そうだよ。
あの、
さすがよく気づいてるね。
あれ、かっこよかった。
だろ、あ、要は、あの、実務のところ言うと、
スプリットポイントとこね。
そう、実務のところで言うと、あの効果を確かめたくてこれやったのよ。
ああ
。あれかっこよかった。あのスプリントポイントとかすっげえかっこよかった。
だろ？
あの追っかける感じは超かっこよかった。
そう。だからあれ2台急に、あの、初め1台だけでミュール師匠にやらしたんだけど。
はいはいはいはい。
あの、見ててかっこいいから、じゃあ俺ちょっと取り行くわっつって、もう1台出して、2台で、あの、走って追っかけろっつって、やったの。あれ超かっこよかったよね、あれ。
あれ超かっこよかった。あの、前から来て追っかけて、その、うん、カメラ振って追っかけていくところがずっと入っていく感じで、それが走ってる感じ、うん、あの、カメラが走ってる感じ。
そうそうそう。
あれ、あ、絶対、絶対結構強烈なジンバリ出たよなと思って。
そうそうそう。
超かっこよかった。
じゃあ、撮ってる方もすげえ疲れるじゃん。
そう、すげえ全力で走ってんのよ。
そう、全力で。そう、全力で走ってるやろ。
で、
自転車の追っかけ、自転車の追っかけでも。
そう。おいで、今回だからその新投入、2台とも新品を新投入したわけ。で、
うん、
あの、雪降ってから道がどんどんぐちゃぐちゃになっていくのよ。だから、お前絶対滑んなよ、絶対ジンバルだけは守れよって言いながら、横、全力で走らせてたの。そうなんだよ。
あれは
かっこいいよね。
うん、絵的には斬新でしたね。初めて見た、あれは。かっこよかった。うん、
だからちょうどやっぱ森ん中かいくぐって走ってて、お客さんとかをこう、何の後ろからこう追っかけて撮ってるっていうのが、その雰囲気がなんかすげえ伝わんのよ。
うん。すげえかっこいい。
うん。うん、ああ、だけど、ああ、これだこれだと思いながら。そうなんだよ。だからその辺のテストをするためにわざわざ、あれなの、協賛金10万円払ってやる、やったんだよ、今回。
あ、逆に金払ってやってたわけ。
あの、まあまあ、その、あの、喋ってくれてる三船さん絡みだから。
ああ、なるほど。
あで、三船さんで岩佐地方が、あの、事務局やる大会だから、んならお前、うん、もう、10万払ってやるから。その代わり、ちゃんと俺、ロックオンに対してのスポンサーメリットを出せって、散々プレッシャーかけて。
いっぱい露出しましたね。
そうそうそう。だから、ゼッケンとか、あの表彰台のところ
に書いてましたね。
そう、はい、書いてあった。書いてあったね。
そこら中に書いてあった。
被害者になったね。
そうそうそうそうそう。そんで、その現地でやっぱそのインタビュー取らして、その何フレッシュでやってるロードレースチャンネル知ってますかみたいなアンケートも全部取らして、多分集計して上がってくるんだよ。
おお。
で、でそこもスポンサーしてもらうってことはそういうことやんないとダメなんだよっていう意味も含めて、もう10万円出してあるからやろうってやったの。そうなんだよ。だから、あれはね、だからロードレースであれは使えないと思うけど、シクロクロスはね、
うん、
ちょっとね、だから実はまあこれもね、話は出て流れたんだけど、東京シクロクロス、シクロクロス東京とかも話あったの。ほんで結構担当の人頑張ってくれてたんだけど、まあちょっと予算的に厳しいなってことで、今回は流れたんだけど。まあでも、まあ来年に向けてちょっとシクロクロスはどっか何個かは仕留めときたいな、でかいレースは、とは思っているから。
うん。あれはやっぱ、ちょっと、あ、まあ、シクロクロスも、まあ、ロードはあれですけど、あの、あの追っかけてる感は、うん、あの、なんていうの、あの、サッカーとかオリンピックとかで、こう、すごい、持ってる、カメラの持ってるじゃないですか、肩から下げ、あれと変わらん感じでしたよね。
だよね。
あの、見た目の揺れなさ具合とかっていうの
は。そうそう。
うん。
全然あれ、どれぐらいですか、ね、
全然。
5、6万 ?5、6万
ああ、まあ、そんなもんだね。ちょっといいやつで、そんなもん。まあ、あの、下手こくと、iPhone のジンバルだともう2万くらいである。
あ、そう。
うん。
なんか、うちも会社で買ってよとか言ってるからいいよとか。
なんだろうね。アマゾンとかで、
うん。
あの iPhone ジンバルとかって検索すると、中華製のジンバルがあるのに、中国製の。
おお。
それで十分。そう、あの、むしろ、あの、性能がいい、やっぱ。
ああ、はいはいはいはい。
あの、ジンバルって、やっぱ、その、DJI が牽引したから、あの世界に。ほいで、中国系が、あの、なんていうの、オープンソースで、ジンバルのコントロールの基盤とか、ガリガリ作っていったのよ。
ああ、なるほどね。
だからね、めちゃめちゃ性能はいいよ、今。だから、アマゾンで iPhone 用だったら、ほんと、2万ちょいぐらいである。
あ、そうなんだ。うん。
めちゃめちゃ性能いいよ。
あ、そう。
うん。
なるほど。
そう。まあ、そういうのをね、ちょっと駆使しながらね。だから、本当は、ビデオカメラ乗っけて、これ、だから、あれなのよ、駅伝対策用なのよ、今年の。
ああ、なるほど。はいはいはい。
だから、ロードレースは、まあ、ほぼいいのよ、手持ちでも。でも、うん、駅伝って長い時間、後ろを向いとかないといけないから。
はいはいはい。
そんで、あの、今年の駅伝の中継見たらわかるんだけど、あの、やっぱ撮影者が疲れてきて傾いていくのよ、画角が。
そう水平でないもんね。
そう。だからもう何回も、何回も半助に、お前水平出せやって言いながらやったんだけど。
過酷だ。
そう。いや、だから、スピードレンジが速ければまだそれもごまかしようがあるんだけども、十何キロぐらいで、それずーっとやんないといけないから。
それ嫌だな。
そう、だからそこをなんかちょっと楽する方法を見つけようっつうので、まぁちょっと根の張るビデオカメラが乗るジンバルとかを何台かは導入してんのよ。で、まぁそのテストでどんな風に絵になんだろうと思ってテストしたんだけど。
なるほど。
今回のやつはビデオカメラですよね、あれ。
うん、違うよ。全部 iPhone です。
すげえ。
マジ
マジわかんないけどね、も
う。iPhone だっこまでよっていけるんですか？
いけるいける。
あ、全然すごいじゃん。
うん。わかんないよね。
マジあれ iPhone？
全部
わかんない。全然わかんなかった。
ビデオカメラ使おうと思ったけど、本番のあまりにもあの天候の中で。
過酷な状況に。
そう。
慣れず。
そう。で、うちが金出してやる中継に、使えねえよ、そんなの、つって、もう全部 iPhone だ、つって iPhone でやったの。
iPhone だ、ここまでいけんのか。
いける。
あれはすごい、いや、俺本当に斬新でした、あの絵は。
だろ？あれ全部 iPhone だね、うん。iPhone だったら、だから、まあ、ズームがそんなに効かないっていうのがあるから、むしろジンバルだとズームは使わなくて、体で寄っていった方が雰囲気出ていくから。
うん。うん。
うん。
すごい寄ってた。そう。すごい寄って、すごい綺麗かった。かっこよかった。
そう。だから、あれはちょっと、いいことな。もう今シーズンどっかで出せるな、これ。と、今思ってる。
超それっぽいでしたね、あれはね。
でしょ？でしょ？
うん。
そうなんだよ。うん、まあまあね。
それこそ、レール引いてビューって横に
行く感じでした。そう。あのね、あのレールでカメラで撮りっていうのが、うん、あの横で撮っていくとかね。
あ、
そうだから今年、まあだからあの進化としてはね、ちょっとずつの進化にはなってんだけど、
うん、
あの確実に進化してるよ。だから去年ドローンが活躍できなかったから、今猛練習してるもん。今年は見せるよ。
マビックですか？
マビックもあるんだけど、マビックはね、ちょっと問題があるのよ。
あ、そうなんですか。
でもね、船取るにはいいね、マビックは。
ああ。
だから、
ああ。
うん、あの、手軽だし、落としても諦めつく金額だし。ほんで、速度もあるし。
うん。
マビック。で、あれなのよ。伝送距離が長くなったのよ。
へぇー。って言いますね。
うん、3キロぐらい行くらしいから。
わぁ、結構だね。
だから、ほんと、ピースボートの船、今来いやって思うよね。
行きますよ。
うん。ちょっと船取られたよね、なんかね。
もう、今だったら多分、マビックだったら関門海峡は横断できるんじゃないの、場所によっては。
あー、で、かつ追いつける。
追いつけると思うね。 だよ。
ちょっとじゃあそれは4月の頭ですね。
ああ、ほんと大丈夫。
はい。
だからマーヴィックと、だから新しく出たファントムプロを、もう新規に導入してあるから。
いや、だから、あの世界も怖い世界ですよね、ほんまに。
怖いよ。
なんていうかね、ね、
うん。
1年でもう全然変わってますもんね。そう。
全然違う。ね。
そう。
笑うくらい。
おだからやっぱ全部は、新規が発売される前に、これ全部売っ払わないとダメだと思ったね。
ああ、だよね。
うん。長くはもう持ってるとダメ。
うん。
と思ったね。
確かにね。
うん。いやだからね、まあまあ今年そういうね、ちょっとずつ、ちょっとずついろんな進化が遂げていかれるから。で、スズリオシステムもさらにバージョンアップして、TOJ ぐらいお目見えするんじゃないの？
すげえな
ぁ。もう間違いなく先頭と後ろのタイム差は出てくるはずだね、今シーズン。
あれ、それでしたら正直ですね、
うん。
本当にないんですね、日本であのシステムって。
ないよ。
だから、箱根駅でも使ってなかったし、
うん、
ね、
うん、
タイム差取って10秒ですとかって言ってますもんね。リアルタイムで出ないですもんね。
う
ん、
で、それ出ちゃうんだから、もうやっちゃうよって今思ってるよ。
で、あれ、ツールドランスとかで全然、なんか逆に自転車、海外自転車界って全然普通だったけど、そう思ってみたらないんですね。
ないない。
日本では
ない。そうなのよ。だからあれやっぱり、自転車レースのツールドフランスでそれを出すって決めて、技術がそれ用のソフト作ってんだと思うね。
まあそうじゃね、
うん。だからあれやれるけど、そうじゃなければやっぱやれないもんね、普通。
そう、だから、ブエルタとかで全然狂ってる時があって、スペインクオリティとか入れてるけど、それ出てるだけですごいじゃんと思いましたもんね、
う
ん、
改めて逆に。そうそういうことがね、ちょっとずつ進化していくのよ。だからね、うん、まあ今年はさらにパッケージとしていい感じに、こう見えるようにはやろうかなと思ってますよ。
これ評価してくれりゃいいんだけどね。
そうなんだよ、それが金になんないといけないんだよな。
そう、評価してもらって金になればいいんだけどね。
そうなんだね。そこなんだな、と今思ってますよ。まあまあ、ちょっと頑張ってやっていこう、というような感じで。じゃあ今週はこの辺にして、次回はまた来月になっちゃうかね、きっとね。
来月は、来週は南極です。
はい、頑張っていってくる。またオーロラ見んの？オーロラ見んの？まだ。
オーロラはないです。南極、
ないん
です、夏なので、うん、南極大陸です。
南極大陸なのね。
南極大陸で、ペンギンです。
大陸に、上陸しようって言われる。
上陸はないです。僕は上陸はない。船だけなので。
でも、それこそ、本当あれだよ。もう、スタッフに、ドローンの講習したら。
そうね。
マービックだったらもう全然持っていけるよ。
ああ、なるほどね。
超ちっちゃいから。まあ、
マベック超いい、超ちっちゃくていいみたいですね。
ああ、いいよ、いいよ。あ、もうこれ
で。手のひらに乗ってたやつ？
そうそう。
ああ、はいはい。
だから本当にスーツケースの中にガーンって入れれるサイズだから、バッテリー3本ぐらい入れても。
ね、
うん、その機動力がめちゃめちゃいい、本当に。
みたいですね。
うん。
で、全然、ファントムと変わらんぐらいの飛び方
が。もう全然変わらない。あ、むしろこっちの方が安定感がある。今や。ただね、ジンバルがすげえちっちゃくてゆるゆるだから風が強いと、風の影響でジンバルがこう揺れていくんだけど。うん。だから、ファントムとかよりはやっぱ風の影響受けやすいなって感覚はあるけど。でも全然使えるね、ほ
ん
と。
って言いますね、うん、なんか偉いことになってますね、あれとかね。
いやだと思う。だからやっぱそういうのについていかないといけないから大変だよ。やっぱ空撮屋はなるべくやめよ。
技術イノベーションが激しすぎる。
激しすぎる、まだ
激しすぎる。ちょっとも
うちょい枯れてこないといけない。
これあとでも3年ぐらいかかるのかな。
あーぐらいだろうね。そうしないと落ち着かないだろうね。
ないですよね、なんか。
うん、と思うよ。まあまあね、ほんと、まあそんな感じで、来月もまたちょっと時間を見つけてお届けしようという感じで、今週はこの辺にしたいと思います。お届けしたのは BJ と、
山本、
ゆきかぜでした。
はい、じゃあまた、来月でーす。
来月でーす。
はい。さよなら。